야야다. 빨리
パーリ語によるこの起承教を読んでいただきいただきましたけれども、最初にこのサクソンがおられた頃にこのパーリ語で教えを説かれたと言われているわけです。そしてスリランカ、カンボジア、そういったこの上座部仏教、いわゆる少女の国々におきましては、そういった国々においてこの少女の教えというものが広まっていったわけです。もちろんどこの国でもなんか良くないことをする人たちというのは常にいるわけですが、一般的に言うならばこれらの少女系の国々というのは本当に優れた修行を続けてこられているわけです。そこでタイの中にも、私が初めてタイを訪問させていただきたとき、そしてこの最初にその国を訪れたときに、もうすでに今では亡くなっている優れたビクの方々もおられましたけれども、本当にこれらの国々では信仰心が厚く、本当に心からの信心をされておかられるわけです。そしてこの心の中に先ほど唱えていただきましたこのお経を聞きながら、ちょっと心にそのような思い出がよみがえりました。そしてナーガルジュナなどをはじめとするこの大乗仏教の教えというものは、この般若心経といわれるものにその空の教えの真髄が詰まっているわけです。最初にこのインドのに起きたこのシャクソンの説かれた教えというものは、最初に中国に伝わり、ベトナム、韓国、日本、そのような国々に伝わっていきました。そしてさらにこのサンスクリットの教えがこのインドから直接的に伝わった国々というのが、チベットをはじめとする国々です。モンゴル、そして内モンゴル、外モンゴル、このような場所にはこの直接的にインドから伝わってきました。そして今ではカルムイーク共和国、トゥバ共和国、そのような国々が独立していますけれども、そのような国々も同様にこの大乗仏教の教えが普及した国々となっています。ナーガルジュナ龍樹菩薩ですが、その方々が維持してこられた大乗仏教の教えの流れというものは、サンスクリット語によって最初にこの大乗仏教の教えというものは、そのような仏典結集というものが行われましたけれども、そのようなことを通して何千年もの昔から連綿と現在に至るまで引き継がれてきているわけです。つまりシャクソンの説かれたこの教えというものは、パーリ語の経典、つまり少女系の教えというものを一番の土台として、その上に積み重ねていかなければならない教えとなっています。ですから、そのようなあり方を理解したならば、今までこの連綿と引き継がれてきたこの教えというものが、このインドの中にも今生きているわけです。もちろんこの歴史的に見ますならば、途中で衰退した時期というのもあります。しかしまた新たなこの仏教に対する関心が高まり、このインドの中で一旦衰退していた仏教というものもまた再び繁栄しつつあるわけです。そこでこのシャクソンの説かれた仏法というものに対し、約2600年前に説かれた教えとなっているわけですが、このシャクソンの教えと言われるものは、本当にまた再びこの復興する、再復興するという時代に当たっているように思います。ですから私もそのようなことを心から嬉しく思っているわけです。それを私たち一人一人がきちんと維持して実践することによって、次の世代へと伝えていかなければなりません。ですからサンスクリット語というのは本当にねえ、ジャイガジャイガやな。アビディカホギャ。あっちです。
週かけて
ちょっとあの日本語のあれがよくあの接続がよくなかったわけですけれども、あこのサンススクリット語というのは今はどちらかというと死語のような形で残っているわけですけれども、ごく普通の形ではほとんどインドの中ではヒンドゥー語が扱われております。そのようなことを考えてみるならば、このシャクソンノという方が本当に教えを説かれ、その教えを学び実践し生きた教えとして引き継いできた方々がおられるということは、本当にこのビクやビクニの方々、まあ出家者の方々ということですが、その方たちのおかげであると思うわけです。そしてこの戒律の教えをしっかりと守るという形で清らかな生活を維持するということをされてきました。そしてそれと同時に中間派の教えに基づくこの仏教の解釈、そういったものを維持してこられた方が本当にたくさんおられるわけです。そのような仏教の哲学的な見解を通してこの生きた教えがつながってきたということは非常に大切なことであるわけです。シャクソンが涅槃に入られ、そして亡くなられました後も私たちチベットにこの仏教の教えを伝え、そして確立させてくださったのがシャンティラクシタ、そしてその弟子のカマラシーラということになります。ですからチベットの人たちもこのパーリ語そしてサンスクリット語に依存することなく、私たち自身のチベット語という言葉、そしてチベット文字というものを通して私たちはこの仏教の教えを受けているということができてきたわけです。そこで経典類が約100巻余り、経典に対する解説書のことを論書と言いますが、この論書いわゆるテンギルと言われるものが200巻余り、合わせて300巻余りの仏典が存在しています。でそこで今からチベット語によってこの般若心経を唱えていただきます。ドジュデジュデデサムナワシジャシゲナムラニテンジャガニャバヤデジジャジョサムサムシャムババジレジオンジュシャダミヤバシャダジマサムジュバニラナバタシポンゴマゴジャダラヤラシゲダマナバダオデネサニゲトゥシャダンデバジレジオンジュサムサム
なぜでは大知る人具
皆信仰の教えというものは本当にこのたくさんの般若経の教えというものの中にはたくさんのバージョンがあります。二万寿経とか八千寿経、そしてさまざまな大中小に分かれたバージョンのものがあるわけです。そのような般若経の教え、その一番真理とされている教えというものはこの空を理解する知恵について述べられているわけです。つまり直接的にこの空の教えが説かれていますが、その悟りに至る5つの道というものがあります。その例えば六波羅蜜あるいは十波羅蜜というような菩薩のなすべき6つの修行あるいは10の修行というものが説かれています。そのような中においてもこの一切地の見地という境地というものに至るために私たちが菩薩との修行としてなしていかなければならない教えというものがまとめられているわけです。つまりそのようなすべてのものは土台の段階、修行道の段階、そして結果の段階といわれる3つの段階において私たちが学んでいかなければならないものとなっています。その中で私たちがなしていかなければならない主な知恵というものが空を理解する知恵ということになります。そこでこの上師ラマの方々がこの説かれたこの空の意味の解釈というものを主にたくさん教えを聞くということによって、このたくさんの教えを聞きつつその解釈に基づいた理解というものを私たちは育んでいかなければならないわけです。ですから深淵なる空の教え、その空の意味するその真髄のエッセンスの部分を私たちが自分の身に体得しなければなりませんけれども、私たちはもしこの空ということを聞いたときに全く何もないのだと思ってしまって恐怖感を持ってしまうということもあるわけです。しかし空というのは全く何も存在しないということではありません。そこでこの隠されたレベルにおける教えとして方便の教えが説かれてきますが、そこの中ではこの弥勒菩薩マイトレーラを元にして、そしてこの般若経の中で隠されたレベルの教えとして説かれたこの慈悲を高めるという教え、そして菩提心を高めるという教えがそこに間接的に説かれていることになります。そして師子賢と言われるような同士の方々がそういったこのマイトレイヤが書かれました玄関小言論に対する解説書などを書かれておられ、そういったものを読むことによってその隠されたレベルにおける間接的な方便の教えというものも私たちは理解していかなければなりません。そこでこのマイトレイヤが書かれた玄関小言論、そしてそれの中から開経偈を私たちは普段から読んでおります。そしてナーガラジュナが書かれましたこの中論の中に説かれている一番最後の偈、これを今唱えます。
한계된지나와중가원매와깨매와채과매와당매와원화매와정매와타제대미대지미저와니시시댄와소외사제마담바달라차체로
다시하나가서매드셔로가식된시하나
そしてマンダラ供養を、 私たちがここで法を説き、そして法を聞くという場にあるわけですが、先日もお話ししました通り、自分の心により良き変容をもたらすということが目的となっています。釈尊の説かれた教えというものの中には、この般若経のようにこの空の教えというものが説かれているようなものもありますし、そしてこのすべてのものに共通していない特別な教えとして、この大乗仏教の教えの中にそのような教えというものが出てきますけれども、私たち自身が自分の心の勇気を振り絞って、この困難なるこの修行の道を歩んでいこうという気持ちを起こすことが大切です。つまり自分自身がこの求めている幸せを得られないのはなぜかといいますと、自分自身の心の中がかき乱されているがゆえに幸せになれないという現状を理解しなければなりません。つまりこの幸せというものは外部世界から得られるものではなく、自分の心の中に自らが築き上げていくものであるということを知ることが大切です。ですからこの愚か者の方法論を取るということではなく、私たちは賢い方法で自分の心の中に幸せを築く方法を探求していかなければなりません。そこで三基文というものがありますけれども、三宝すなわちブッダ仏法僧伽という、この三つの宝に対する私たちは帰依をしていきます。そして悟りに至るまでその帰依をいたしますという約束をする、その帰依文を常に私たちは唱えているわけです。そしてその中で私たちは、私自身が不施行などの資料を積むということによって、成してきた行いの結果として、この有情を利益するためにブッダとなることができますようにということを唱えていくわけです。ですから一般的なこのブッダの説かれました教えがどのようなものであるのかということが、この三宝といわれるこの三つの仏法僧の中に込められているわけです。そのような三つの宝に寄与するということによって、私たちはその気持ちを悟りに至るまで維持していくわけであり、そして第3行目で言われているのが、私が積んだ不施行などの資料、資料というのはこの旅路を行く人のロギンのようなもので、この資料というのは糧という意味です。食料の糧というようなもので、そのために私たちは福徳と知恵という2つの資料を積んでいかなければなりません。そのようなものはいらないと思ってしまうと、私たちはそのような良き糧を自分の身につけることによって、悟りという目的地に向かって歩いていく、この長い旅路を進んでいくことができなくなってしまうわけです。ですからこの帰依と発菩提心、発菩提心というのは菩提心を起こすということですが、この四行詩の中には、私がという言葉が2箇所に出てくるわけです。つまり私が積んだ不施行などの資料によって、私がブッダとなることができますようにというように、私がという言葉が出てくるわけです。ですからそこで私がという言葉を唱えるときには、自分というものは、自我というものはどのように存在しているのかということをぜひ考えてください。つまり私たちは常にこの実体を持って、それ自体の側から存在している自分、私、自我というものが自分のこの胸のところにあるのだというような間違った考え方にとらわれているわけです。そのような自分というものに対するとらわれがゆえに、私たちの心の中にはさまざまな煩悩が湧き起こってきます。つまりすべての如来というものは如来の御運の中にあるのか、そして御運以外の別個の場所にあるのかということを考えてみますと、如来はその御運というもののどの一つを取ってみても、それが如来の実体であるということはできません。では一体如来はどこにあるのかという下があるわけですけれども、そのような下で説かれているようなやり方で、この如来というものを自分自身に置き換えて、 私は一体どこにあるのか、私はこの五運という5つの集まりの中のどこにあるのか、五運と全く別個に存在しているのかどうかということを考えるということを分析的な瞑想を通して私たちが日々なしていかなければならない実践となっています。ですからこのような場に集まり、法を説き法を聞くということを行っている時には、私のような法を説く立場のものであっても、皆さんのように法を聞く立場のある弟子であっても、そのような全てのものが実体のあるものではないのだという理解とともに、この仏法僧に対する心からの信心をしていくということの心をまず起こしていくということが大切になるわけです。ですからここでこの三帰依文を皆さんと一緒に唱えたいと思います。ブッダ仏法僧侶の三宝に悟りに至るまで私は帰依いたします。私が積んだ不施行などの資料によって有情を利益するためにブッダとなることができますように。これを3回繰り返して唱えます。この三帰依文と仏母大神は毎日必ず最初の方に唱えることになっています。この煩悩から解放されるということによって、私たちは自分自身のこの自由というものを手にすることができます。そのような状況に至らない限り、私たちはどれだけ願っていてもこの一切の命ある者たちを救済するという目的を果たすことはできません。つまり私たちを苦しみに貶めているのは自分の心の中にある煩悩であるという認識を持つことがまず必要です。そしてクヌラマリンポチェが俗世などをはじめとするたくさんの法を私もリンポチェから受けてきましたけれども、一番最初にこの釈尊に対するこの来三下をするという慣習がありますけれども、本当にたくさんの新しい下も次から次へと作られているわけですが、私自身はそのリンポチェから授かったこの本当にこの釈尊の本当に恩の深い恩に対して私は先ほどの下ですけれども、慈悲の心に基づいて全ての誤った見解を断つために正法正しい教えを説き示されたゴータマブッダに礼拝いたします。これも毎日必ず唱えております。同時通訳は全てうまく聞こえていますかと、中国語、ベトナム語、韓国語、英語、皆さん聞こえている方は手を挙げてくださいとおっしゃってますが、モンゴル語はどうでしょう。
モンゴル語はどうでしょう。何だ、スペイン語は
スペイン語もありますね。日本語もありますね。日本の皆さん手を挙げてください。先日もお話ししましたように、この弟子を守るという儀式を初日に行いました。もちろんここにいる皆さん方が揃っていたわけではありませんが、このカラチャクラ感情ということで、この実際にこの実際的にこの自分の心の中に良き変容をもたらすということのために何をしなければならないのかということを話しているわけです。そこで一般的にこの仏教の教えというものは一般的な弟子たちに開いて開かれて説かれる教えというものと、個人的に秘密裏にこの教えられる説かれる教えというものがあります。 そこでこの昔はこのカーラチャクラというものも短教タントラの教えですので、一般的にはこのような数の多い方々に開いてこう説かれる教えではないわけです。しかし徐々にこのその人数が増えてきたという状況にあります。そしてこのマイトレイヤ、そしてナガルジナ、そういった方々のもこの例えばナガルジナのご次第というこの秘密宗へグヒアサマージャの教えに対する注釈書がありますけれども、そのような教えに対する教えというものは一般に開かれて説かれるべき教えではなく、個人個人にこのラマから直接こう授かけていただく教えとなっているわけです。そのような秘密裏に説かれる教えというのはなぜかといいますと、個人個人にはそれぞれの気質や関心やさまざまな違いが存在しているわけです。ですからそのような個人個人に見合った教えを見合った形で説くというやり方が行われているのが、この隠されたレベルにおいて個々に授けられる教えとなっています。ですからこの世の中にはさまざまな人たちがいて、非常に個人的な個性を持った人たちがいるということで、この五仏の一族の中のどこに属する仏となることができるかということに対しても5種類の違いがあるわけです。大日如来、阿弥陀如来、阿宿如来、法生如来、福成就と言われるようなその5つのグループがあるわけです。そのようなことを考えていくのは個々の各修行者に見合った教えを説いていくというやり方に基づいています。そこでこの最も優れた化身と言われるようなお姿というのは、本当にそのそれぞれの弟子たちを正しい立場において導くことができるように、この比丘の僧侶のお姿としてこのように現れてくるお姿、つまりこの釈尊のような方のことを意味していますけれども、そのような形で化身として現れる方々もいるわけです。で、私自身も普段からはこのできるだけ優しい仕方でこの教えを説こうとしていますけれども、本当にこのチベットの中ではタントラ、つまり密教の教えというものが非常に広く普及しているわけです。しかしながらそのような高いレベルの修行をするということのためにも、私たちが本当に自分自身が一人の良き優しい人間になるということ、それを土台としてこの菩提心といわれる宝のような尊い心を起こすということによって、私たちは初めてこの一切地の境地に向かって歩いていくことができるわけです。つまり空の理解だけでは一切地の境地に至ることはできません。何もなければ本当に自分自身がこの本当に思うように身勝手な修行をしていたのでは、このブッダの境地に至るということは不可能なことになってしまうわけです。そこでチベットの中では、チベット人たちは本当にこの阿僧祇行といわれる本当にもう気の遠くなるような時間を通して修行をすることによって初めて悟ることができるなどと言われているけれども、そんなことはとても自分にはできない、もうありえないことだというようなふうに思ってしまう人もいるわけです。しかしそのように考えてはいけません。このチベットの中には、このいち早く悟りの境地に至ることができる密教の教えというものが普及しているわけです。もちろんこの秘密宗へグヒアスマージャーのことですが、そのような高いレベルの教えなどはまあとりあえずさておいても、それ以外の部分でもそのように自分の力を見くびって最初から諦めてしまうということをしてはなりません。報道関係者があちこち動いているようですけれども、皆さん方の自由ですが、もちろん自分なりの節度をわきまえた行動を取ってくださいとおっしゃっていますが、そこでこの一般的に開かれて説かれた教えについてですが、そのような私たちは本当に気をつけて注意深くその実践をする必要があります。私も常にお話ししていることで皆さんも聞いたことがあると思いますが、私たちは今21世紀を生きているわけです。私たちは21世紀の仏教徒にならなければなりません。以前にはケルさん、ロシア、私たちが非常にこの恵まれた人間の性を得ているということです。そのようなこの人間としての優れた知性を合わせ持っているということをよく考えてみてください。これは単にこの運よく手に得たということではありません。 最近ではこの21世紀の世の中に当たっているわけであり、この人間の知識や教養というものは著しく発展してきている時代に入っています。そのような時代において私たちの学ぶべきこの仏教の教えというものは、その教えはどのようなものなのかということを分析し調べて、自分がしっかりと理解するということをしていかなければなりません。釈尊ご自身もビクたちよ、私の教えを単なるめくらめっぽうに信心してはならない、金細工職人が純金かどうかを切って焼いてこすって調べるように、皆さん方も私の教えをよく調べてから信心するべきであるということを釈尊ご自身が述べられています。そこでチャンドラキルティの入中論の中にも単なるこの経典の中に述べられているからだというだけでそれを鵜呑みにしてはならない、私たちが自分自身の論理的なものの考え方に基づいて教えを正しいものがあるのかどうかを調べてから信心するべきであるということが述べられているわけです。ですからこの経典の中の教えというものにも良義と未良義の教え、すなわち言葉をお言葉通りに受け取って良い教えと解釈を必要とする教えというものがあります。ですからそういった見分けをつけると同時にそのお言葉だけを信じていれば良いということではない教えというのはこの世の中にはたくさんの宗教が存在していますが、おそらく仏教だけではないでしょうか。釈尊の教えというものは一体どのような教えなのかということを知るべきである。それを知るためにはまず最初に仏教とは何かということを勉強しなければなりません。そこで土台、修行道、そして結果の境地においてどのようなことをなすべきなのか、そのような修行した結果として何が得られるのかということを知った上で私たちはその実践に入っていかなければなりません。つまり自分のこの恵まれた人間としての知性を働かせるということによって私たちはブッダご自身がお説きになられた仕事、この教えというものを自分自身で調べてそれを正しいものかどうなのかということを自らが調べて進んでいかなければなりません。ですからカーラチャクラというものは本当にこの非常に恵まれた縁起のいい教えであるというだけでそれに飛びつくということをしているようではいけないわけです。私たちはこの基本的なこの教えというものを理解するということ、その上にこのような高度なレベルの教えを実践していくということにしていかなければなりません。つまり私の側からも皆様方にとっての何かの役に立つ教えというものを説くということをしなければこのような場に集まるだけでは何の意味もないわけです。つまり私自身もそのような形で法を説くことができたならば、私自身も非常にゆったりと落ち着いた心で法を説くことができます。そして皆様方のお役にもきっと立てるのではないかと考えています。ですからそのようにこの尊い宝のような菩提心、これを育むための方法論というものが自分の立場と他者の立場を入れ替えて考えるという方法、そして陰と化の7つの教えというものに基づいて育む方法、この2種類があります。それらを知るためにはまず一般的なこの仏教の修行の道というものを知ることが必要です。非常に大切なことです。そしてこのカマラシーラの主従次第一つのテキストですが、その中でもこの土台の段階、現在の私たちのような初心者の段階、そしてその修行道に入った段階では何をなすべきか、そしてその結果として結果の境地で何を成就することができるのか、そういったことを自分の心の中にしっかりと理解することが大切です。そのような理解を持って初めて自分自身の修行が本当に効果を持って花開くということになります。そこで今回はカマラシーラの主従次第とシャンティデーバのこの入菩薩行論をこう合わせながらこの手法を説いていきたいというふうに考えています。私は入菩薩行論はこのブッダガヤの地においてクヌラマ天神ギャルツェンリンポチェからこの伝授を受けています。この方はリンポチェは俗禅の大いなるマスターでもあり、その方がこの入菩薩行論の本当に実践を本当の素晴らしい形でなされた方であったわけです。 そしてサンゲ、クヌ、天神、ラマン・リンポチェ、からこの教えを私は受けているわけですが、そのこの伝授の系譜というものにも非常に大切な部分があります。つまりこの伝授方法というのはテキストを読んで聞かせるというルンと言われる方法と、そして解説を加えながら説明しながら進むという伝授の方法があります。私はその解説の伝授を大切だと考えています。そしてこのような聖地ベッタガヤに集まっているわけですから、このシャンティデーバの座られたこの宝座であるというようなものもありますし、この俗人の偉いラマが座られた場所というのもあります。ですから本当にそのような素晴らしい方々がおられた場所であるということだけで縁起がいいということだけでお家事がいただけるかというと、そうではありません。すべての実践というものは自らの手の中にあるわけです。実践をして初めて私たちはお家人の力、そして祝福を得るということができるわけです。そこで私たちのかき乱された心の連続体を沈めるということは、一回話を聞いただけで簡単に心がよりよく変わるわけではありません。何年もかけて、そして何十年もかけて、毎日考え続けて初めてわずかな変化というものがやっと起こってくるものであるわけです。ですからこの経典を持っていれば良いということでもなく、そのような経典というか論書ですけれども、皆様方も配られていると思いますが、中身はチベット語ですので日本人の方々には言ってないと思いますが、持っている方は手を挙げてくださいとおっしゃっています。中身はチベット語だけです。ですのでただありがたいというだけでもらうようなことはあまりしないようにしてください。数が足りませんので。そしてこの黄色い本もあります。黄色い本はカーラチャクラに関連させた六座ヨーガの次第が入っているものです。この2冊が配布されています。ですからこの法を解くという理由はそのというようなところにあるということをよく理解してください。私は法座の上に座っていますけれども、この法を解く立場にあるわけです。そして皆様方はこの法を聞く立場にあります。私はこの法を説く立場にあるからこの法座に座っているということになりますが、しかしながらそのような違いがあっても、私たちは私自身ダライラマ法王も私たち聞いている人間も全く同じ一人の人間です。つまり全く皆様方もどのように生まれてきたか、どのように死んでいくのか、そして生きている間にさまざまな煩悩が起き、そしてそのような執着や嫌悪の気持ちにこの支配されているというようなことにおいても同じです。そして愛や慈悲の心をなじませていくということに、ということができるという意味でおいても全く同じ立場にあります。ですからお母さんのお腹の中から生まれてきたその時から私たちは全く同じ立場に立っているわけです。そこでこの世の中に生きているすべての命ある者たちが苦しみを望まず、そして幸せになりたいと望んでいるということについても全く同じ立場にあるわけです。そしてこの世界の中ではこのさまざまな生まれ方というものがありますけれども、そしてこの世界に住んでいる例えば命のある者たちの中でもさまざまな状況の違いというものあるわけです。どのような国に生まれたのか、どのような状況の家庭に生まれたのかという違いはありますが、そのようなものは全て二次的な違いです。今日ここに集まった全ての方たちも本当に苦しみを望まず幸せになりたいと思っているという意味でも同じ、そして自分のかき乱された心を鎮めたいと思っていることにも全く同じ、つまり欠点をできるだけなくして長所を高めていきたいということも同じです。そして人間としての知性を生かしていくならば、必ずや私たちはこの人間の知性に基づいて知恵を高めていくということができます。それにおいても全く同じです。私たちの違いということばかりを取り立てていると、例えば 私自身もこの私自身の体験に基づいたお話ということもありますが、本当にこの根本的に私たちが心の中に備わっている優しさや思いやりの心というものを、私たちは自分たちのこの知性によって、そういったものを使うことによってますます高めていくことができるわけです。そして私たちは常にこのシャンティラクシタなど、そしてシャンティデーバの書かれたテキストに述べられているように、私たちは今まで本当に利己的なものの考え方に基づいてこの人生を生きてきました。しかしそのような形で自分の幸せをどれだけ求めていたとしても、利己的な態度に基づいているということによって、私たちは決して求めている幸せを得ることができていません。つまりそのようなことを考えてみるならば、幸せや苦しみの原因というものは一体どこにあるのか、つまり苦しみの原因というものはどこにあるのかということを考えていく必要があるわけです。つまり私たち自身の心がかき乱されている場合、かき乱された心によってなしてしまう行いの結果というものは苦しみでしかありません。そこでこの世界の中には本当にたくさんの宗教が存在していますが、仏教の中でそのようなかき乱された心を鎮めるための方法論というものが、非常に科学的な方法論を用いて非常に明らかに説かれているわけです。ですからそのような教えを理解するためには、単なる信心だけでは十分ではないわけです。そこで仏教の教えの中では、このかき乱された心はなぜかといいますと、この煩悩によって私たちの心はかき乱されているわけです。ですからこの煩悩を滅さなければなりませんが、この煩悩はどうして滅することができるかといいますと、単に祈願をしたりお祈りをしたりするだけでは煩悩をなくすことはできません。そうではなく、一体私たちはどのような対策を講じれば自分の煩悩を鎮めることができるのかということが非常に明らかに説かれているのが仏教の教えとなります。私たちは全ての人が苦しみをなくして幸せになりたいと望んでいるわけです。つまりこの世界の中では、70億人の人間の中で約10億人が一切の宗教に信心をしていません。しかしそのような人たちも同じように幸せになりたいと望んでいるわけです。つまりこの世の中にはさまざまな宗教が存在していて、そのさまざまな宗教に信心をしている人たちが約60億人いるということになります。しかしもし何らかの宗教的な観点からそのようなこの煩悩を鎮める方法論を説いても信心をしていない人たちに対してに役に立つことはできません。そこで私たちは根本的に全ての命ある者たちがお母さんのお腹の中から生まれてきたのだという、その出発点に戻る必要があるわけです。皆さん方ももちろん聞いたことがない話を聞いたのをしているかもしれませんけれども、約3000年昔から私たちはこのような仏教の教えについて、この古い歴史を持った仏教の教えということについて常にこのようなお話をしているわけです。つまりこの教えに対して自分の知性を用いて論理的なに分析して考えてみるということをするのが仏教の教えです。もちろん私たちはこのさまざまな、どのような行いをしている時でもさまざまなことが起きてくるわけです。そのような状況に応じた時に自分がどのような対応の仕方をしているのかということを観察してみてください。例えば5ヶ月6ヶ月の間、新しく子供が生まれた場合、5、6ヶ月するとだんだん話す言葉が話す言葉を使うことができるような脳が発達してくるわけです。もともと私たちは全く言葉も理解せず、言葉を話すこともできない状態でお母さんのお腹から生まれてきていますが、この本来的にそのような能力が発達していくということの種が私たちの中にはすでに備わっていたわけです。そして育つに従って その新生児の段階から幼児の段階に、この2歳3歳の段階のように、そして何らかのおもちゃを使って遊んだり、友達と一緒に遊ぶというようなことができるような段階に入っていきます。そしてそのようなこの幼児たちに本当にこの科学者との会議を私は約30年昔から続けてきたわけですが、この子ども同士が仲良く遊んでいるというような写真や絵をその本当に 2,3 歳ぐらいの子どもに見せると、仲良く遊んでいる絵を見るその幼児たちは心から喜んで笑うわけです。しかしその逆にこの一緒に山の上にこの石をこう持ち上げようというような人たちが、誰かがその持ち上げる石の石を持ち上げようとしている人の足を引っ張るというようなことをし、いじめ合っているような絵を見ると、子どもたちでもそのようなものを見るのは嫌がるという、ことが結果として報告されているわけです。つまり人間同士が仲良くしているという状況を見るのは、 2,3 歳の幼児でもそれを喜び、そしていがみ合って争っている人たちの様子を見るのは、そのような幼児でもそれを嫌がるということが報告されているわけです。つまりそれは本質的に、本来的に私たちの心の中に、この愛と慈悲の心というものが備わっているということを示している証拠となっています。つまり嫌がっている人たちをいじめてしまったり、あるいはこの他の人たちが何かをしようとしていることを妨げてしまうというような嫌がらせをするようなことを、本来的に私たちは好まないという部分を持って生まれてきているわけです。つまり私たちの体に対しても、この免疫機能というものを低下させてしまうという機能を持つのが、怒りや憎しみや嫌がらせというような、このような心であるということが報告されています。しかし私たちが他の人たちに対する思いやりや優しさを持つとき、それが免疫機能を高め、そして自分の健康にも役に立つということが、科学者たちの実験結果として報告されているわけです。それを私は聞きまして、本当にこのこれから人というものに対するこの持つべき希望が持てる印であるということを感じて、私はすごく嬉しく思いました。つまりそのように人同士が思いやりを持つことができる、そしたそういった気持ちをますます高めていくことができるといった可能性の力、つまり花に例えるならば花の種のような部分がすでに私たちの心の奥底に備わっているのだということを知ることができたわけです。ですから本当にたくさんの友人たちができるというものは、本当に人間同士の中でこの感情を受けるとか、この友人関係を作るということのためには、お互いを思いやるという気持ちが必ずそこに不可欠な要素として出てくるわけです。ですから知識や教養が備わった人間であるならば、そして私たちのように優しさや愛や慈悲の心の種を持った人であるならば、私たちが持って生まれたこの人間の素晴らしい脳をフルに活用させ、知性というものを活用することによって、その良き性質というものをますます高めていくという努力をしなければなりません。そのようなことをして初めて私たちは幸せというものを得ることができるわけです。私たちは今ここで前世や来世の話をしているのではありません。天国や地獄の話をしているのでもありません。私たちはそのように自分自身が努力をすることによって、できるだけ良い方向に自分を方向づけていくことができるわけです。その昔バスバンドゥがこの世界の成り立ちについてこの経典の中で述べられていますが、本当にこの世界はフラットな板の上に乗っていて、趣味線が真ん中にそびえて4大陸がその周りにあるというような成り立ちを説かれておりますが、今現在のこの世の中の中では本当にさまざまな技術が発展し、そのようなことは嘘であるということがはっきりと証明することができるわけです。例えば経済の的な関係においても、そして環境問題においても、 この環境汚染の問題なども、この地球上にある一つの国の問題ではすでになくなっているわけです。つまりこのすべて この世界中にある人たちの協力のもとに、この地球という私たちの一つの家をきれいに清らかな場所として保っていくことができるわけです。そのような現実的なものの見方をするということが非常に大切であり、私たち人間たちが人間家族という一つの家族に属しているのだということを考えるということが非常に大切な土台となると思います。つまり自分と他者の違いばかりを強調するのではなく、一切有情全ての命ある者たちということは本当に単なる空事ではありません。私たちは本当に本当の意味で一人の命ある存在であり、本当に望んでいることは幸せである、苦しみは望んでいないという意味において、命ある者たちは全て全く同じ立場にあるということをまず知らなければなりません。そこで私たちはその全ての命あるものの中で人間という非常に恵まれた性を生きているわけですから、それをフルに活用して意義ある人生を歩むということをしていかなければなりません。このブッダガヤに集まった時も、これ争うために集まったのではなく、このような自分自身をより良い心を持つ一人の人間として培っていくためのお話をするために私たちは集まっているわけです。爆弾を仕掛けたり争い事をしたり、そのようなためでは一切ありません。私たちは煩悩があるがゆえに、この煩悩をなくさない限り、常に私たちはこの煩悩に支配された状況下にありますので、自分が望んでいないにもかかわらず、知らず知らずのうちに苦しみの因ばかりを作り出してしまうということになります。つまりこの傲慢さ、憎しみ、怒り、そのようなこと、本当にこのどのような状態において、これらの悪いこの煩悩というものは破壊的な力を持つだけであり、そのようなものを何としてでもなくしていかなければならないということを自覚することが大切です。私たちはそのようなことを全く無視してしまって、一切無常の幸せを願うというようなことを言っても全く意味のないものとなってしまいます。ですから、誰かが死ねを死ぬ脳が生きようが全く関係ないというような気持ちではなく、本当に苦しんでいる人たち、病気の人たち、困っている人たちを見たら、本当に自分がその人たちを助けたいという気持ちが湧いてくるように、この自分の自身の持っているこの思いやりの種を大きく育てていかなければならないわけです。そこでそのようなことも決してこの宗教的な観点から説くということではなく、一人の人間として命あるものとしてということを土台としながら、この宗教に信心をしている人であってもしていない人であっても同じ立場であるということを理解し、そのようなことから私たちは全ての自分のために、そして他者のために、全ての命ある者たちの幸せを願っているわけです。例えばこの一つの家庭であっても、愛にあふれた家族関係であるならば、その家族は一つの幸せな家族となることができます。そのような家族がたくさん集まれば、一つの幸せな社会が存在します。そしてそのようなことをだんだんだんだんその輪を広げていくならば、この世界平和というものも達成することができるわけです。そうではなく、本当に人に権力ばかりを振るい、人に対する思いやりを持たず、他の人たちを搾取し、嘘をつき、そのようなことをしてしまうと、本当に自分自身が全ての友人を失ってしまうということになってしまいます。他の人たちを騙す手段がどれだけ長けていても、その人は決して幸せになることはできません。ですから、愛と思いやりということこそ全ての幸せの源であるということを知ることが大切です。つまり私たちの心の源に本当に他者に対する思いやりと優しさがあって、初めて私たちは自身が幸せな人間となることができるわけです。ですから、争ってばかりいる、人に嫌がらせをする、悪いことをするということばかりをしているならば、まず自分が不幸になってしまうということを気づくことが大切です。つまり敵という存在がありますが、敵というものはこの生まれた時からその人が敵であるというような人は誰一人存在していないわけです。つまり敵と友人というものが存在していますが、本当に敵や条件というものはある、その一時的な条件と原因に基づいて一時的に敵となっていったり、一時的に友人となっているに過ぎません。 生まれつき敵であり死ぬまで敵であり続けるような人というものはいないからです。そこで私たちはそのようなことが分かったならば、その敵のような存在であってもその人たちは煩悩に侵されているがゆえに私にひどいことをしたのだというような理解をしているするようにしてください。つまりこの例えばこの愛のや慈悲の心であってもこの執着がその中に混ざってしまっていると自分の親しい側の人間、例えば親愛なる者、家族やこの友人たち、そのような人たちは自分によくしてくれるからということでその人たちを好きになるということではいけないわけです。それは執着がその中に入り込んでいる偏見に満ちた愛情ということになります。そして今度は敵について考えてみるならば、敵というのは今までお話しした通り単なる一時的な条件によってたまたま自分に嫌がらせをしてくる人となっているに過ぎないわけです。ですからそのような人であったとしても、たとえ敵であっても嫌な人であっても自分と同じように幸せを望んでいて苦しみを望んでいないのだということを考えるならば、自分とも他人その敵であっても全く同じ立場にあるわけです。ですからそのようなことを本当に幼児の段階から愛、思いやり、優しさというものがどれだけ大切なことかということを教育の中で伝えていくことができるならば、次の世代の若者たちの時代にはおそらく今よりもずっとこの幸せな人間社会を作り出すことができるのではないかと思っています。つまり小さい頃から愛や優しさにこう愛情あふれた家族の中でこう育った子どもたちというものはそのような愛をより他者に与えるということができる大人に育っていくことができるわけです。ですから学校に入りさまざまな知識を体得していく時代に入ってもそのような子どもというものはものばかりの見る物質思考の考え方をするということではなく、人間の幸せの源というのは相手を思いやる心にあるのだということを知っているか知っていないかで大きな違いが出てくるわけです。ですからたとえ文化であれこのその国の背景であれ歴史的なものであれどのような社会に住んでいる人たちであっても本当に苦しみなどは誰も望んでいないわけなんです。ですから自分が幸せを望むのであるならば自分自身が幸せを生み出す原因となることを自分自身が作っていかなければなりません。ですからこの幸せというものはどこか天から降ってきたり誰かがくれたりするものではないということ、例えばおいしい食事を食べて幸せだとかお酒を飲んでいい気分になるとかそのようなことではないわけなんです。そういう幸せのレベルは汚れた類の幸せでしかなく一時的な幸せでしかありません。ですからそのようなことを考えてみても、例えば目や耳や鼻やこの香りや味というような五感を通して通して生じてくる心よさというものも一時的な幸せでしかなりません。そして楽しいこの物語や映画やそういったものを見るときでもその時は楽しいなという幸せが生じてきますけれども、その映画が終わってしまえばその幸せはなくなってしまうわけです。ですからそのような一時的な幸せではなく、この五感を通して生じてくるような感覚的な幸せという意味ではなく、内なる自分の心から溢れてくるような純粋な意識作用を用いた幸せ、心の平和というものを育んでいく努力をしていかなければなりません。ですからこの信心というものは、この信心、宗教に信心をしている人たちは全ての人たちが持っていますが、そういう人たちであっても信心をしていない人たちであっても私たちはこの純粋な意識作用の上にこの満足感や何らかの良きことをしたことによる喜び、そのような内なる喜びとして幸せとして育んでいかなければなりません。そのような心の平和、心の幸せというものこそこの究極の私たちが求める永続的な幸せとなっています。つまりそのためようなことをなすこと ことができるようになるために私たちは自分の心を訓練していかなければなりません。その訓練の仕方を説いてくれているのが仏教の持っている心の科学の分野といえます。それはこの視野観といわれるような仏教的なこの視野観というのは禅定の力、そして空を理解する鋭い洞察力のことを意味していますけれども、そのようなことだけにとらわれるということではなく、そういったこの高いレベルにおける実践というものが私たちの方便の側である優しさや思いやり、この仏教の言葉では愛や慈悲の心といいますが、そのような心に支えられていなければ私たちは成している修行が本当の意味での大乗の修行にはなりません。その中でもこの仏教の教えというもの、仏教とジャイナ教が、私たちは神というこの世の創造主の存在を受け入れていないわけです。ですから私たちはこの宗教は因果の法というものを信じているわけであり、私たちが悪い行いを成したならば結果的に苦しみを得る、良い行いをして人を愛するということをしたならば幸せが得られるという教えを説いているわけです。ですから苦しみを生む原因となっているのが私たちが過去に成してしまった他の命あるものに対する害を与える心、苦しみを与えるような行いというものが原因となって私たちの身に苦しみが結果として戻ってくるということになるわけです。ですから全ての人たちがこういったことを理解するということによって、まず第一の段階は一人の人間としてこの世の中にいる全ての人たちと同じ立場であるという、同じ人間であるという認識を持つようにしてください。たとえ誰と会ったとしても自分と相手は全く同じ変わらぬ同じ立場の人間なのだとまず思うようにしてください。そのような認識を持ったとき、自分自身がこの相手の人よりも偉いのだとか自分の方がすごいのだというようなプライドや傲慢な気持ちが起きてくることはありません。そして人と人がこの一つの感覚を共有するということによって、私たちの中によりこのゆったりとした気持ちが広がっていくことができるわけです。私たちは本当にお互いが同じ立場の人間である、何の変わりもないのだということを信じるというか感じるということが大切です。私自身も私はダライラマ法であるなどというふうに思ってしまい、私はすごく大切な存在なのだと思ってしまうと、ダライラマ法の存在というのはこの世の中に一人だけです。そして友人は増えていきません。私自身が本当に60、70億の人間の中の一人だと、皆さんと全く変わらないというふうに思っていると、誰と会った時でもすぐその人と友人になることができます。私は誰でも方法であると思ってしまうと、右左を見てもみんなが私のことを恐れてしまって、今されているように本当に私の友達になってくる人が少なくなってしまいます。それによって自分が損をするわけです。そのようなことを考えているならば、私はそのようなこの感覚を持つということで、私自身の人生をより幸せにできているということを確信しています。ですからもちろん皆さんがどのように考えるかは別ですけれども、誰かと会っても本当に自分の身近な人に会っているというふうに感じることが私自身できるようになっているわけです。自分は偉いのだ、高いところに座っている、自分にはこんなに知識があるというふうに思ってしまうと、自分から人との間にバリアを使ってしまうということになってしまいます。ですから私自身の体験からお話をさせていただいているわけですが、私は常にこのことをいろんなどのような場であってもたくさんの人にお目にかかるとき、それをお話しするようにしています。それが私自身にとって大変役に立っているからです。本当に私自身の体験に基づいた体験談ということですが、例えば私は誰に会ってもまず笑顔を見せるようにしています。向こうの人にどなたですかというふうに聞く必要もありません。本当に何を言う必要もなく、まず笑顔を見せるということが挨拶の一歩であるわけです。誰かだとニコニコっとするだけで、その人と気持ちを通じ合うことができるわけです。そのようなことをするということ、本当にその笑顔一つでお互いの距離感がこうすごく狭まるということです。で、自分が笑えば向こうの人も笑顔を見せてくれます。自分が笑っているのに向こうが怒った顔を示すということは人はありません。ですからまず自分が笑えば私たちにも相手の人も笑ってくれる。 自分に怒った顔を示す人が好きですか、笑い顔を見せてくれる人が好きですかといえば、すべての人が笑顔を見せてくれる人が好きですと言うでしょう。ですから時々この笑顔を見せても向こうの人が真面目腐った怖い顔をすることもあります。そういう時はこう脇の下をちょっとつついて笑わせてやろうかなというようないたずらをすることも私はあります。向こう側の人たちも自分と何にも変わらない一人の人だと思った途端にその人との親近感が湧いてきます。西洋社会に行っても同じです。インドでも同じです。誰と会ってもそのようにニコニコした顔を見れば私自身非常に得をしていると私は思っています。皆さんもこの総院長だ、私はラマだというようにこう選ぶった人たちは自分自身がひどい目に遭うわけですから、自業自得ということになってしまいます。それがまず第一の段階、自分と他の人たちは全く同じ一人の人間だと考えるということです。そして今回はさまざまな国々からの人たちが集まっていますが、私の友人である方もたくさんおられると思います。皆様方にダライ・ラマ法王は自分も他の人たちも同じ人間だという考えることが大切ですよ、人に会ったら笑ってくださいねというお話を聞いたということを人にも伝えていただきたいと思います。このようなダライ・ラマ法王がこのようなことを話されたなということをきっと思い出してください。普段から怖い顔を出している人たちも後にこのような話を聞いた後に本当にニコニコした人に変わっているというようなことを私は期待したいと思います。そして第二の段階に移りたいと思います。私がニコニコして向こう側の人たちもニコニコする、そういうようなことが生じたときに、私はドイツを訪問したことがありますけれども、昔この車に乗って行きました。ある地方の方々が招待してくださったので訪問したわけですが、向こうから一人がやってきました。私は誰がこう会ってもニコニコする癖がありますので、もう私のごくの性格の一部になってしまったのでニコニコっとしました。向こう側は私がニコニコしたので、どうしたんだろう、急に笑って変な人だなと思ったらしいです。すごい怖い顔をしました。私はね、ヘラヘラとこうニコニコしていたわけです。私は笑ったのに、こちらに怖い顔をすると、まあ、その人が損をするだけで、私だけが得をしたということになります。そこで第二の段階に入りますが、私は仏教の僧侶の一人です。私は夢の中でさえ私は一人の仏教の僧侶であるという認識を忘れたことはありません。私が一人の仏教徒の僧侶であるということを思っていることで、どんなご利益があるかといいますと、一つのある種のこの体験としてお話しするならば、他の宗教の人たちにお目にかかった時も、すべての宗教というものはすべてがこの愛と優しさというものをこの世界中に発信しているものばかりであるわけです。ですから例えばキリスト教徒であるならば、このもちろん見解的な哲学としては異なっていますが、愛や慈悲を高めましょう、隣人を愛しましょうということを言っていることに対しては全く同じです。本当に困った人たちを救う方々、例えばマザー・テレサにお目にかかったことがありますが、本当に素晴らしい方でした。そしてキリスト教、イスラム教徒、そしてユダヤ教、そしてそのような方々は本当にこの世の中に広く社会奉仕活動をされているという、本当に素晴らしい活動をされておられます。本当にこの主だったこの世の中にある宗教の信心している人たちは本当に同じメッセージ、愛と慈悲の心を高めようという教えを発信しているわけです。 ですからこの宗教という言葉の上で考えているならば、本当にその意味で基本的には変わらないと私は考えているわけです。もちろん哲学的な見解についてはさまざまな違いがあります。神というこの世の創造主を信じている宗教、そしてそれらを信じず私たち仏教徒のように因果の方を信じている宗教、そして自我はあるのかないのか、そのようなさまざまな違った見解が存在しています。私たちは仏教徒ですので無我の見解を信じているわけですが、言葉では表現することのできない自我というようなものがどこかに存在するというようなある種の実体性を認めてしまっている人たちというのもこの仏教の徒の中にはいます。つまりそのような人たちはこの三帰依をしているということにおいては仏教徒であっても、哲学的な見解から言うならば仏教徒ではないというふうに言われます。つまりこの仏教徒の中にもそのようないろいろなさまざまなレベルによって違いがあるということです。そこでこの哲学的な見解からお話しするならば、このさまざまな宗教の中にはそれぞれの違いが存在しています。しかし根本的な部分から見ていくならば、この怒りを高めましょうというような教えを説いている宗教は何一つありません。ですから愛と慈悲の心を高め、この人間社会に幸せをもたらそうという共通した教えがどの宗教においても説かれているわけです。そしてキリスト教徒など仏教とジャイナ教以外の宗教の人たちはある種の神という創造主を信じているわけであり、その神というものが愛の本質である、その愛の本質である神に近い存在となるために自分自身も愛を高めようということ、そのようなものの考え方によってそのような愛や思いやりを高める実践をされているわけです。ですからそのような方法論を取ることが最も自分にとって見合ったやり方である方たちには、そのような宗教に信心することがその人にとって一番最高の方法となっています。ですからこのように哲学的な見解の違いというものは常に存在していますが、それらの違いというものはこの70極印の人間たちの中にはさまざまな気質の違い、関心の違い、興味の違い、そういうものがあるがゆえに自ら最も見合った宗教を選ぶということができるようになるために、そのようなたくさんの宗教が存在しているわけです。ですからキリスト教、ジャイナ教、仏教、そしてイスラム教、ユダヤ教、そのようなたくさんの宗教があります。そしてその宗教をそれぞれの宗教が自分にとって一番見合った宗教である、適した宗教であるという人たちがたくさんいるわけです。インドの中でも北方の人たちと南方の人たちでは性格や考え方に違いがあります。つまりそのような人間たちにはそれぞれの個性があるということから、自分に最も合ったものを選ぶことができるようになるために、この世の中には本当にたくさんの宗教が存在しているということになるわけです。ですから自我があるということが言いならば、そのような自我があるということを説いている宗教を選べばよいわけです。そこで私自身はこの論理学のテキストの中でこの両表釈、そして受領論、そのようなテキストを勉強し、そのようなあまり時間がありませんのであまり深い勉強をしてはいませんが、それでもこの非仏教徒たちの見解などを見るときに、そういったことを本当に哲学的な見解に基づいて、論理学的なものの考え方に基づいて、そういったものの考え方を論破するということもできるわけです。そこで神を信じている宗教というのも本当に非常に多くの人間たちの役に立っているわけですから、本当に素晴らしいものだという心からの尊敬を持っています。イスラエルの中でも訪問したことがありますけれども、私自身のことを紹介してくれたキリスト教の神父さんがおられましたが、その人たちは本当に社会奉仕を本当に困っている人たちを助け、そのような活動が素晴らしい人ですが、その人が私のことをダライラマ法はキリスト教の本当に素晴らしい方ですというような紹介をされたそうです。そして私がその方を本当に仏教徒のことを仏教のことをとてもよく知っている方ですよと言って、私もお返しにその人のことを紹介しました。つまり そのように、私が例えば南インドに行った時にはある時ヒンドゥーのサドゥーのような方ですが、その人たちとお話をしたことがあります。その時にヒンドゥーの仏教と仏教の教えでは本当に戒律、そして禅定、そして知恵、この3つの実践をするということにおいて一般的に言うならば全く同じですねと言いました。しかしその違いは何かと言いますと、私たち仏教徒はこの無我の見解を説いています。つまりこの私たちがこの五運というのは四季十相行式という5つの集まりのことで、平たく言うならば私たちの心と体の構成要素の集まりのことを五運と言います。この五運の中のその5つの集まりのそのどれをとっても自我とイコールである、自我の実体だと言えるものがあります。そしてそのような形で私たち仏教徒は哲学を信じているわけですが、もちろんそのようなことを私たち仏教徒としてのユニークな見解としてそれを信じているわけですが、私たちに共通する部分は戒律を守り、禅定を育み、知恵を高めるということであるということから全く変わりはありませんという話をその人にしました。ですから私はそのような共通する部分においてお互いの理解を含めているというようなことをするべきだと私は考えているわけです。つまり私たちの共通の部分を強調し、決してこの違いの部分に対してそれを強調するということではなく、私たちに共通の部分を大切にしていくということで他の宗教たちとの横のつながりを広めていけるのではないかと思っているわけです。ですから皆様方も決して自分が信心している宗教だけが最高なのだということではなく、他の宗教の人たちに対してもその宗教一つ一つがこの世の中にいる全ての人たちがこの役に立っているわけですから、他の宗教に対する尊敬の気持ちを忘れないでくださいというお話を私はしています。そこで私たちのこの慣習として小さい頃から感じていたことですが、このインドに来てからこの民主主義というものを少しずつ高めるという努力を私自身もしてまいりました。そこで私自身は今まではダライラマ5世の時代から始まったダライラマという立場にある人間が宗教的な指導者となり、そして政治的な指導者をも兼ねるという時代が約4世紀にわたって続いてきたわけです。そこで私自身がこの民主主義的な社会にぜひしていきたいという気持ちが強い気持ちがありましたので、現在ではすでに政治的な指導者の立場を完全に引退しております。そこで最近このたくさんのこの仏教の国々から来られた方々にお目にかかるとき、このチベット仏教というものが本当に最も深遠なる形で最も広大なる形で原始仏教の時代から連綿とつながってくるこのナーランダ尊院の伝統というものを最も完璧な形で引き継いでいるものではないかというふうに思っているわけです。そこでこのチベットの中には5つの分野におけるこの医学、仏教、哲学、そして医学や仏教哲学や、そして編集作業、そして手工芸、そして芸術というようなさまざまな分野の学ぶべきこの教養の分野というものがあります。そしてそのようなものを高めるということももちろんしてまいりましたが、そのすべてにおいてまず学ぶということをするということが非常に大切なこととなってきます。つまり私たちは単なる信心からこの仏教徒となっているのではなく、私たちはそうではなく科学的なこの方法論に基づいて自分たちの仏教の中で説かれている教えというものを調べて調査して、そして考えるということからことで実践をしていかなければなりません。つまり教えを聞き考えて瞑想するというこの3つの段階です。つまりこの仏教の中には仏教の哲学的な面、科学的な面、宗教的な面という3つの分野が がありますけれども、その中の心の科学の部分というのは現在の世の中の中でも私たち仏教徒が全ての人たちに提供することのできる生きた教えとなる部分ではないかと自負しているわけです。ですから例えばこの昔のことを考えてみても、この経典や論書類などを翻訳したりするような場合にも、新しいこの文字を考え、そのような文字を作り出すことによって翻訳を進めていくというような時代もありました。しかし現在におきましては、この本当にこのさまざまな言語も発達した世の中となっていますし、私たちのチベット語の文字、そしてチベット語というものもこの釈尊の説かれてこの教えというものを非常に詳しく表現することのできる言語ではないかと思っているわけです。インドの中にも本当にさまざまな言語がありますけれども、チベット語よりも優れたこの仏教の深遠なる教えを表現しきることのできる言語はやはりチベット語だけではないかと、そのように感じているわけです。私たちは本当にこの亡命の難民となってからも、私たち自身の言語、言葉というものを非常に大切に守ってきました。ですからそのようなこの私たちチベット人だけのためではなく、この仏教というこの世界的な遺産というものをこの世の中からなくならないように、私たち人間たちのすべてにこの幸せを培っていくための方法の手段の一つであるこのチベット語というものをなくならないように、私たち自身が本当に心から慈しみ大切に守ってきたものであるわけです。この仏教のお寺を建てる、そしてたくさんのお参りをするということだけでは本当に何の役にも立たないわけです。私たちはこの仏教の教えのエッセンスの部分を失われることなく次の時代へと引き継いでいかなければなりません。そのようなことを考えてみても、このチベット語というものが非常に大切な重要な役割を果たしてくるということを常日頃から感じているわけです。そして私たちのしているこの科学者たちとの対話の中でもそのようなお話もしたことがたくさんありますけれども、そういったことを知らない方々にもそういったことを知っていただきたいと思って広くお話をしているわけです。今日は本当にたくさんの方々がお集まりになっていますので、皆様方ももしできるならば、この仏教に深い関心を持っている方々はぜひこのチベット語を勉強していただきたいというふうに思います。私たちは単なるこの言葉ということではなく、本当に広く物事を考えてみるならば、本当にこのチベット文字というものは大切な役割を果たしていると感じています。そこで私たちがそれを維持し高め、ますますそれを広げていくと、普及させていくということにおいてこのしていかなければならないわけです。私たちは昔チベットという一つの国の中に閉じこもって過ごしてきた時代がありましたが、今私自身のことを考えてみても、1959年以来このチベットから外に出て、私たち自身がこのチベット語を通したこの仏教の教えというものを広くこの世界のたくさんの人たちに説くことができるようになったわけです。つまりこの難民になったということを一つの契機として、私自身がこの世の中に出てたくさんの国々を訪問し、たくさんの国の方々にお目にかかるということのができたということは非常にありがたいことだったと思っています。そしてたくさんの方々と本当にお目にかかり、そして本当にこの世の中というのはこんなにいろんなものがあったんだなということを私自身が体験してきたわけです。私たちが勉強してきたことをこの広い世の中の人たちに何らかの形で役立てたいという気持ちが私の中にも育ってきました。ですからそのようなことを通して一つの意味では非常につらい歴史を私たちは持っていますが、一方ではこのようにそれを契機として世界中の人たちとのご縁をいただくということができたと思っています。ですから私の知っているご友人の方々、そのような方々にももし関 関心がお持ちの方々はぜひこの仏教の教えというものに関心を取って、そしてその一つの手段でもあるチベット語にもこのたくさんの方々に関心を持っていただきたいと思っています。中国の方々、仏教徒の方々は本当に数の上でもすごく多いですが、この本当に仏教の教えというものをインドから直接引き継いだ方々でもあるわけです。この中、現在の世の中の中で約4億人の仏教徒がいると言われている中国は、この仏教のさまざまな国の中でも一番多くの仏教徒人口がある国だと思います。ですから現実のあり方、この現実はどのような状況であるかということを中国の皆さんも知る権利があると思います。ですからそのような道をぜひ進んでいくことができたらと、心から開かれた国になるようにというように私も望んでいます。皆さん方のお手元にお茶が届きましたか。ではお茶を三宝に捧げるということを私たちは普段します。三宝、つまり仏法僧にまず一番最初に自分がお茶を飲む前に捧げる偈を今唱えています。これを唱え終わりましたらお茶を飲んでくださって結構です。そこで先ほどもお話しした通り、私たちはこの愛と思いやりをこの世界に広げていくということを一人一人が努力していかなければなりません。そういうことができるのは人間社会に生きている私たち人間だけがそのような素晴らしい行いをすることができるわけです。それ以外の動物たちにそのようなことをする力はありません。本当にこの宗教というものも人間社会にだけ存在しているものです。もともとこの宗教というものはこの愛と慈悲の心を広めるための手段を説いているものであるからです。私自身はそのようにこの宗教というものを捉えています。たくさんの宗教がこの世の中にあるというのは、この愛や慈悲の心をこの世の中に高めていくために、その方法論としてさまざまな手段が説かれているということなんです。自分自身がもう本当にそのような、私は何教の信者であるということを言いながら他の人に意地悪をしたり悪意を持ったり害を与えたり怒ったり憎しんだり憎しみを持ったり、そのようなことをしていたのでは全く口と実行が伴っていないということになってしまいます。ですから仏教の教えというのはこのたくさんの種類の宗教の中で本当に自分自身が清らかな心でその実践をぜひしていただきたいと思うわけです。そしてこの主だった宗教のほとんどがこのインドの中に存在しているのではないかと思います。もちろんインドの中でも時々はこのわずかな些細なレベルでのいがみ合い争いというものももちろんそれはあると思います。しかし大きな目で長い目で見るならば、このインドの中ではそのような異なる宗教が昔から調和をもって共存してきた社会ということができると思います。たくさんの宗教があるという中でそういったことを考えてみるならば、この私たちあいつらというような自分と他者を区別して考える考え方ということではなく、インドというのは本当に皆さん方のご先祖の時代からこのようなさまざまな宗教というものがこの古来的に存在していたわけです。もう何千年もの古い歴史があります。ですからこのインドのこのさまざまな異なった宗教が調和をもって共存するというあり方は、私たち世界中の人間が模範とするべき良きこの存在の仕方であると思います。 私のこの友人であるこのインド人の何らかの宗教の信者の方々とお話しするとき、私はいつもこのことをお話ししています。今日はこの場ではこの仏教のお話をする場であるわけですが、この最初にもお話しした通り、パーリ語の経典というのは平たく言えば聖女の教えというものはこの仏教の土台となる教えです。時々この聖女大乗という言い方がします。これはあまりいい言葉ではありません。聖という少ない小さいという字を当てて、どちらかというと見下げたような、大乗仏教とか聖女仏教徒を見下げるようなニュアンスが入りますので、そこで私は最近ではパーリ語の伝統、サンスクリット語の伝統という言葉を使っています。まあ、パーリ語の伝統というのはこのジョーザブ仏教という言い方もあります。実際的には私たちの多くは本当に口からはこの大乗仏教徒であるというふうに思いながら、大乗仏教徒であるべきにあるまじき行いをしているという人たちもいるわけです。ですからそのようなことであってはなりません。自分自身がこの大乗仏教であるなどと選ぶってプライドを持っていったとしても、私たちはまだ菩薩にはなっていないわけなんです。つまり大乗仏教徒の方が偉いというような、聖女仏教とは見下げるべきであるというようなことを思うようなというようなことは決してなしてはなりません。ですから聖女仏教徒の人たちも、大乗仏教徒の大乗の教えは釈尊の教えではないというような論議をしている人たちもいますが、それも間違った考え方です。そのような論議というものは遠い昔からもありますし、現在にもまだ残っています。このサンスクリット語の伝統、すなわち大乗の教えというものは、本当にこの釈尊が説かれた教えであるということを論理的なものの考え方に基づいて、たくさんの偉い同志たちがそれを証明しています。である時このタイの方々が37道法の教え、そしてこの4つの聖なる真理、師匠体の教え、こういったもの、そしてこの4つの聖なる真理に関わるそれぞれの4つの特徴というものがありますが、そういうようなものをタイやこのパーリ語の伝統の人たちは、そういったものをどのように捉えているのですかと、実際に考えておられますか、それとも単に経典から引用するというだけで信じておられますかと言いますと、そのような説明がパーリ語の経典の中にはたくさん出ているにもかかわらず、単に経典からの引用をしているだけですというお答えでした。ですからこの経典の中に述べられているということを自分の考えで調べてみるということをするのは、大乗仏教との大乗仏教における非常にユニークな特徴となっています。そこで私はパーリ語の伝統に属する方々にも、ぜひそのような分析と調査をしてくださいというお話をしました。この釈尊ご自身のお言葉であったとしても、それをお言葉通りに受け入れる必要はないと、釈尊ご自身がそのように述べておられるわけなんです。ですからこの論理的なものの考え方に基づいて調べるという方法論は、現代の科学者たちが取っておられる科学的なものの考え方と本当によく似ています。そして密教の教え、タントラの教えというものも、一般的にこの戒律を守って清らかな生活を送るということ、それも全く同じです。これが土台です。まず最初に解説、そして内なる心でこの菩提心を育み、そして外面的な修行としてこのタントラの修行を行うというのが、私たち修行者のするべき実践です。この仏教の教えというものを、パーリ語、サンスクリット語、そして密教の教えという、このすべてが全く別個の教えであるというふうに考えていると、それは大きな間違いです。つまり土台が戒律の実践、その上に禅定と知恵を育む実践、そしてパーリ語の伝統の中に詳しく説かれている37道法や師匠体の教えの実践、その上に大乗の謙虚 教にあたるハラミツ条とこれを言いますが、その実践を積み重ね、それがきちんと完璧になった時に初めて私たちはその上に密教の実践を積み重ねていかなければなりません。あたかも積み木のように土台から積み上げていくべき修行であり、突然何も知らない人が密教の修行に入るということは不可能なことであるわけです。このように仏教の修行というのはまず一番下の段階から徐々に高いレベルへと進んでいくということをしていかなければなりません。突然密教の修行に私はそのような下の修行はしない、密教の修行だけをしたいということはありえないことであるわけです。一番最初にこのカマラシーラの主従次第から入りたいと思います。ティソンデ戦王の時代、この方は偉大な仏教王であられましたけれども、その方がこのティソンデ戦王王がこのカマラシーラをお呼びになり、そしてラモチェというお寺がありますけれども、ラサの方にこのお呼びになったようです。そこでこの本当にこの仏教の時代において、この仏教の教えというものに関心を持たれた仏教王が登場されたということが一つの契機になりました。ですからこのティソンデ戦後はこのナーランダー総院に伝わるこのインド仏教、その系列を引き継ぐものをぜひチベットにもたらしたいということで、そのシャンタラクシタを一番最初にお呼びになったわけです。1975年ぐらいの時代に私自身がこのインド人のある知り合いの人がこのようなことを言ってきました。このシャンタラクシタはこの90歳ぐらいまで生きられたというふうに言われているようですけれども、90にゼロを一つ加えてしまって、このチベット人はシャンタラクシタは900年生きておられたなどという人たちもいるわけです。そこでこのシャンタラクシタが、サムエデラというものがありますけれども、そのようなお寺もこの建立され、そしてそのサムエデラではこの一つの大きなこの問答の場となった大きなお寺であるわけです。そこでこのシャンタラクシタが一体どれだけの間生きておられたのかということも、実際には本当に考古学的な調査というか、そういうような中で調べていった方が良いのではないかなという気もします。そこでこのティセンデセン号、この方がこのサムエケという総員を建立され、そしてこの時代にはこのパドマサンババとシャンタラクシタ、そしてこのティソンデセン号というこの3名の偉大な方々が同時に生きておられた時代であり、この時代にこのチベットの地にはこのインド仏教の流れというものが伝えられ、そしてその中で普及どんどんしていった時代に、その時代に入っていったわけです。その頃サムエではミューサムテリンと言われましたけれども、その中に中国の禅宗だけを修行しているこのハシャンと言われる禅師がおられたわけです。そしてその方と、もちろんこの私たちナーランダー総院の伝統に基づくならば、もちろん禅宗だけの修行で悟りに至れるということを説いているわけではないわけです。そこで徐々にこの山岳の修行というものが仏教の中では言われますけれども、戒律の教え、戒律の実践、禅宗の実践、そしてこの知恵の実践というものをしなければ悟りに至ることはできない、最も高いレベルの悟りに至ることはできないと言われていたわけです。そこでその中国から来たこの禅宗だけを修行している禅師と、そしてこのナーランダー総院から来られた方々、カマラシーラ がその問答をされたわけですけれども、その問答によってどちらが勝つかというようなことが行われた時代がありました。その哲学的な見解、そういったものをきちんと知恵の側の修行をしているかどうかという違いがその両者の間にはあったわけです。つまり仏教というものを勉強する必要はないというような立場が中国側だったわけです。日本の結構学者などが言っていることですけれども、無分別のこの瞑想だけをしていければこの悟りに至ることができるという方が結構の数いられるようです。ですから、もちろん私たちはこの門師修といわれる3つの段階を通じた修行というものをしていかなければなりません。つまり最初に教えをたくさん聞き、それについて自分の知性を働かせて考える、そして考えるということによって育まれてくる知恵というものがあります。その知恵を最終的に瞑想を通して自分の心の連続体の中になじませていくという、この3段階の修行をしなければなりませんが、それをこの私たちの学んでいるこの大乗仏教との修行であるべきであるわけです。そこでそのようにこの禅定だけを瞑想していればこの悟りに至ることができるということを主張しているこの中国の禅師と、そしてこのシャンタラクシタの弟子であったカマラシーラが来られて問答を行った結果、その中国の禅師を論破することができたという歴史が残っています。ですからそのような時代的なことを考えてみても、それが伺えるということになるわけです。そこでこのシャンタラクシタが一番最初にこのチベットの地に仏教を紹介し伝えてくださったわけですが、その一番弟子であったこのカマラシーラがその後に続いてこのチベットの地を訪問されているわけです。そこでこのチベットの地を訪れてから、この主従次第の初編、中編、後編というこの3つの種類の主従次第というものをチベットの地で書かれたわけです。これはそのティソン・デセン王にの真偽に基づく、ぜひこのチベットの人たちに役立つ教えを書いてほしいということで書かれたことであるわけです。そしてその後でもまたこの教えというものは伝えられて、今まで語り伝えられてきている、引き継がれている、この系譜が途切れることなく引き継がれている教えであるわけですが、このルンというのはこの4日間の中でこのカマラシーラの主従次第のすべての芸を読みたいと思います。これがルンの伝授、この師が弟子に対してこの師の耳にこの教えを読んで聞かせるという伝授のあり方になります。それでは一番最初の部分です。サンスクリット語でバーバナークラマ、そしてチベット語ではゴンペリンパと言われます。今第一芸を呼ばれています。そこでこのゴムリムという意味ですので、ですが、このゴムというのはチベット語で瞑想を意味します。それと同時に心になじませるという、なじむという意味もあります。つまりこの心に良き変化をもたらすという、この心を変えていくということのためには、より良きものの考え方に自分自身をこうなじませていくということが必要となります。ですから自分自身がこの瞑想の対象を何かを選んだならば、その瞑想の対象に一点に集中してとどまっていくわけですが、そのような状態に入るためには、そのような一点集中にすることのできる力というものを育んでいかなければなりません。そしてこの入菩薩行論の中にもそういったことが必要とされる理由というものが非常に明らかに説明されていますが、例えば空の見解について瞑想するという時も、まず一番最初の段階ではこの自分の心に空というものに対する確信を持つ段階に至るまで、空というものに対してこの分析し調べるということをしていかなければなりません。非常に長い間 この気がそれることなく、気が散ることなく、その空という一つの対象に対して、この私たちの目の前には、あるいは目の前であったり心の中にはさまざまなものが思い浮かんでくるわけですが、そのようなものに対して一つの瞑想の対象を選んだならば、それから気が一切それることなく長い時間とどまることのできる力、それをこの禅定というわけです。そしてこの中では止まるという字を書きますけれども、それを止と言います。そこでこの概念作用によって私たちはさまざまなものを考えるわけです。そしてこのインドの慣習の中では、一番最初にこのテキストのタイトルというものをつけます。そのタイトルというのは、そのほとんどの場合そのテキストの中の主題となっているものをそのテキストのタイトルにつけるということがされています。ですから、この一体最初にこのテキストを読み始めるとき、知性の優れた人であるならばタイトルを見ただけでそのテキストの中で何が説かれているのかを知ることができるようになるわけです。そのようなことのために長い目で見ることができる知性の優れた人であるならば、そのタイトルを見ただけでその内容がのおよその見当がつくというようなことのために、そのような慣習が確立されていました。さまざまな場合におきまして、この知性の優れた修行者、どちらかというと知性の鈍い修行者というような分け方をして、その法の解き方を変えていますけれども、鋭い知性を持った人であるならばそのような方が分かりやすいということで、そのようなやり方でタイトルが付けられています。今読んでおられるのが最初の一下の部分です。和訳の中の第1ページの真ん中のパラグラフです。私たちはこの幸せ、そして苦しみという、そういう感覚を持っています。そのような感覚が生じるということのためには、ある種の直接的な原因と、それを支える間接的な原因というものが必要とされます。私たちはこの健康というものがあり、私たちの体が快適かどうかという感覚が私たちは常に感じているわけです。そこでこの私たちは幸せを得たいのであるならば、その幸せが結果として生じてくるための原因は何かというものを知った上で、その原因を作り出していくということをしていかなければなりません。ですから現実的なことを、私たちは自分の体はどのような状態か、心には何を感じているかということを把握していかなければならないわけです。そこで本当にそういうことに関して非常に詳しい解説書がありますけれども、約2巻そういったものがあり、私もそれを見たことがありますが、この自分の感覚というものがどのようにして自分の心の中に現れてくるのか、そして全てのものはこの演技の見解に基づいて何か何らかの因と条件に依存して生じてきているのだということが、仏教徒の持っているこの共通した演技の見解となっているわけです。ですから、そのような演技の見解の中にも、この因果の方に基づくこの演技の見解というものと、単なる名前を与えられただけにおいて存在しているというレベルにおける演技の見解というものがあります。人というものについて分析をするならば、人というものは知水皮膚空意識、このどれをとってもこの人の実態は、それの実態を見つけることはできないという芸を今唱えられたわけですが、つまり人というものの実態はどこにあるのかということを考えてくるとき、 つまり全てのものはそのものを構成している部分部分が集まったことによってその全体に与えられた名前としてしか存在していないわけです。つまりそのようなこのものの実態は一つの物質であるならばその物質の実態はどこにあるのかという分析をしてみるとどの部分を取ってもその物質の実態がこれであるということのできるものを指を指して指し示ることはできないわけなんです。つまりそのような実態というものはどこにもないということになります。つまりそれは対象物が物質的な存在であったとしても私たちの意識心のようなものであったとしても全てのものはその全体を構成している部分部分の要素というものがあります。その部分部分の要素が集まって一つの全体を作り出しているわけでありその全体に対して与えた名前としてだけそのものは存在していると言われています。つまりこの単なる名前によってのみ存在しているという中間派の最も高いレベルにおける空の理解というものを私たちは理解しなければなりませんが、しかしそのようなあり方として全てのものは存在していますが、だからといって全てのものが存在していないというわけではありません。世俗の世間的なレベルにおいては全てのものが確かにここに存在しているからです。しかし私たちが思っているようにその物質的なものの現れのようにその物質も存在しているのではないということです。それが世俗のレベルと究極のレベルの違いということになります。私たちは常に世俗のレベルにだけのレベルにおいてだけ全ての物事を見ているわけですが、そのような場合に接続的に物がないと言ってしまうと実際的に存在しているそのものを否定することになってしまいます。ですからそのような究極的なもののあり方というものを知るために非常に詳しい分析をしなければなりません。ですから最近では10年ぐらい前から私がちょっとよく考えてみますと、この自分に見えているようなその現れの通りには全てのものは存在していないのだという実感がこの体験を伴って感じられるようになってきたわけです。つまり私たちは究極的なものの在り方というものを理解せず、自分自身の持っている間違ったもののアプローチの仕方で対象物を捉えているがゆえに、そのものは他のものに一切依存することなく独立して実体を持ってそこに存在しているのだと思い込んでいるわけです。ですからそれは私たちが実体に対するとらわれが私たちの煩悩がゆえに、つまり煩悩といっても煩悩の中の特に無知という部分によって覆われているがゆえに、その実体性が本当は微塵ほどもそこには存在していないのにもかかわらず、私たちはその見ている対象物が自分自身の力でのみ独立してそこにあるのだと思い込んでいるわけです。そこでこの私たちはどのようなものでもそのような分析をしなければなりません。私もある時ある場所を訪問した時にそこにいる人たちがこのようなことを言いました。ある一人の心がこの怒りによって心がかき乱されている人たちがいて、その人たちがこの来て、全てのものはこの実態を持ってあるというようなことを今まで思っていたにもかかわらず、その人は非常に病の人とか困った人を助けている人たちでしたけれども、そのような怒りによって、そしてこの怒りによって全ての対象物を見るとき、その対象物が嫌なものであるとき、もしその嫌なものであるというパーセンテージが10割ぐらい、10% ぐらいしかなくても、私たちがその対象物を本当に嫌なものだと思って誇張して捉えてしまうがゆえに、その見ている対象物というものが 100% 嫌なものであるというふうに見えてしまうわけです。ですからそれを私に言ってくれた人は本当に優れた科学者の方であり、カウンセリングのような心理学の分野のに携わっておられる修行者、科学者であったわけです。 つまりその人のおっしゃることを聞いたとき、私は本当にその通りだと、仏教で言われていることと全く同じだというふうに思ったわけです。つまり私たちが対象物を何か捉えているとき、その対象物に対するこのアプローチの仕方というものが自分にとって素敵なものである場合には、その素敵な部分というものを非常に誇張してしまって本当に素晴らしいものであると思ってしまうがゆえに執着の気持ちが湧いてきます。そしてその逆に嫌なものである時には、その人の顔を見るのも嫌だというくらいにその人を忌み嫌ってしまうということにしてしまうわけです。それによって私たちは間違った悪い行いに従事してしまうということになってしまいます。ですから私たちがなすべきことというのは、大きな2つの修行というものは自分さえ良ければいいというこの利己的な考え方と、このような実態にとらわれてしまう心、この2つを入菩薩経論をこの教えを受けるということによって、この2つの間違った考え方をなくしたならば、私たちは非常にこの自分自身の心に幸せを得て、この自分自身の心に幸せを持たすことができると言われて、ですから皆さん方も同じように、皆さん方もただここにカーラチャクラの感情を受けに来たのだということで、そういうことを人に自慢するということではなく、この4日間の中で今から説いていくその仏教の本当の教えの意味をぜひ幾分かでも結構ですので、自分のなりの理解を持ってお戻りになるというように、この4日間努力していただきたいと思います。そこでこの次にこのすべてのものの究極のあり方というものについて述べてきます。つまりこの悟りの境地というものももちろんある時天から降ってくるというようなものではなく、私たちがそれに必要な原因を作り、そしてそれに対して努力するということによって、こうその悟りの境地に至ることができるようになります。ですから釈尊はそのようなことをお知りになった上で、こういったことを説いておられるわけです。そこでこの経典の中に、ブッダたちはその手で私たちの不徳の罪を洗い流して、水で洗い流してくださることはできない、そしてその手で悟りを私たちの手に与えてくださることもできない、それならば何をなさっているかといいますと、私たちに正しい修行の道を説き示すことによって一切無常を救済されているというふうに経典の中で述べられているわけです。ですから私たちの手に全てはあるわけです。実践するかどうかは私たち次第です。ですから他力本願的な、ただこのお願いをし祈れば私たちが浄土に行けるということではありません。ですから本当にこの縁起の見解というものを理解するということが何よりも大切です。つまり縁起というのは原因と条件に依存して全てのものはこの世の中に生じているということを意味しています。ですから何者にも依存することなく、この世の中に因なしに生じてきたものは何一つ存在していません。今第1ページの下のグラフのパラグラフの部分を読んでおられます。今そのパラグラフの一番最初のところを入っておられます。因と条件の中で間違いのない完全な因に依存するべきであるという部分です。和訳をお渡ししてありますので、皆さん各自法様が読んでおられるときは同じところを読んでいてください。つまりその私たちのするべきこの修行というものは、この順序を間違えてもいけません。そしてなすべき修行を間違ってもいけません。正しい順序で正しい修行をするべきであると言われています。そこで一切地の境地というものはどのようにして至ることができるかといいますと、 まず私たちがこの方便の側の修行ですが、慈悲の心を高めるということをしていかなければなりません。つまりこの苦しんでいる人たちを見たとき、自分がその人を守りたいという心を起こすということです。そして自分が実際にその人を救おうという行いに入るということが必要とされてきます。ですからこの苦しんでいる人を助けたいということが教局の目的です。そしてそのために必要とされている手段として、自分自らが一切地の境地に至るということがその方法論として求められてきます。なぜならば、たとえ苦しんでいる人を私たちが見たときに、その人を救いたいと思っても、救う手段を自分が身につけていなければ実際に救うことができないわけです。そこで菩薩というのはジャンジュプセンパという言葉ですが、ジャンジュプというのはチベット語で悟りという意味です。そしてパというのがつくと、それを成し遂げる人ということで菩薩ということになります。つまりこの菩薩というのは、自らのことはさておいて、利他の行いを何としてでも成したいという熱望のもとに、この修行をしている人たちのことを言うわけです。ですからこの方便と知恵という2つの修行の中で、私たちがなすべき主だった修行というのはもちろん知恵を育むということですが、その知恵がこの方便といわれる慈悲の心に支えられていなければ、私たちは大乗仏教徒と呼ばれることはありません。そこで知性が鋭い修行者であるならば、まず最初に空を理解するということから入るのが良いと言われています。しかし、そのような空の理解する知恵というものが育まれていると、慈悲の心もより育みやすいと言われているからです。そしてなくすべき汚れは何かと言いますと、この三毒の煩悩と言われている無知、執着、怒りというこの主だった3つの煩悩をなくすということです。ですからこの私たちはすべてのこの煩悩というものをなくしていくということをしていかなければ、自分の心の汚れを落としていくということはできません。ですから私たちは何を見ている時でも、その見ている物体が、対象物がそれ自体の側から、それ自体の側からこう現れてきているかのように見えてしまっているわけです。そうではなく、それらのものがこのここにあるというのは、それらのものを構成しているそれぞれの部分部分によって出来上がっている、そういった一つ一つの因と条件に依存することによって、そこにあるに過ぎないということを思い浮かべるようにしてください。そこで私はこの科学者たちとのこの対話というものを非常に30年余りにわたって繰り返してきましたが、まあもちろんそこで空の話をするということはあまりありませんけれども、私たちのこの対象物を見るその分析の仕方、そういった部分では科学者たちとの話が非常に弾む部分があります。ですから仏教的に言いますならば、この世の中に存在しているすべての現象というものは、表立って現れてくる現象、やや隠された現象、非常に隠された現象というこの3つのカテゴリーに分けられるというふうに言われています。ですからこの私たちのこの煩悩が存在している私たちの心というものを考えてみても、私たちの心の本質というものがどのようなものであるかということを考えていく必要も出てくるわけです。つまり私たちの心の本質というのは、この光り輝くものを知ることのできる力が備わったものであるというふうに言われています。ですから私たちが一つ一つのこの煩悩の赤を落としていったとき、最終的にこの潜在的に存在している私たちの清らかなものを知ることのできる心の本質が立ち現れてくると言われています。つまりこの自性による成立ということを仏教の中の言葉で言いますが、つまり自らの性格に、性質によってのみ他のものに依存せずに成立しているものの在り方をこの自性による成立と言います。ですからこの縁起の見解に基づく空を理解していくという場合においても、すべてのものは他のものに依存しているという、その依存に基づくすべてのもののありようというものを理解しなければ、この縁起の見解を理解することはできないわけです。そのような縁起の見解に基づいた空を理解するとき、私たちはこの四正体4つの性 らなる真理のこの滅体と言われる全ての苦しみが滅した境地、すなわちこの永続する幸せの境地に至ることができると言われています。つまり滅体というのはもちろん涅槃の境地に至るということであり、一切地の境地に至るということを意味していますので、この4つの聖なる真理というのは私たちがまず苦しみを知るということ、そして苦しみには原因があるということを知る、そして苦しみが完璧に断滅した境地が存在するということを知る、そのために必要とされるこの苦しみが完璧に滅するための修行の道を実践しなければならないというふうに言われているわけです。ですからこのようにして私たちが一切の心の汚れというものをなくしたとき、私たちの現在の心が一切の汚れから離れて一切地の境地 に至ると言われているわけです。ですから悟りというのはどこかこの世界のどこかに存在する場所ではなく、私たちの心の汚れが全て取れたときに、その心のありようがこの一切地の境地に至ったというふうに言われているわけです。ですから全てのものが私たちの知るべき対象というものはこの世の中にたくさんあります。ですから例えばこの空中滅道と4つの真理のある真理のことを呼びますけれども、その本質というものがどのようなものであるかを私たちが一つ一つ理解をするということによって、この4つの聖なる真理を自らが実践するということをしていかなければなりません。そのようにして汚れを落としていったとき、私たちはあるとき空をアカデミックなレベルにおいてイメージするということではなく、直感を通して見抜くことができるという境地に達します。その地点が悟りに至る道の第三の道である剣道であり、剣道にその地点で私たちは入り、聖者の仲間入りをすることができます。そのようにしてこの5つの道というのを階段を上がるようにこう一歩一歩進んでいかなければなりません。ですからそのような境地に至るためには、私たちはまず執着と欲望を落としていかなければなりません。つまりこの今世において私たちは普段この輪廻の中でできるだけ良いものを得たい、できるだけ良い生活をしたい、たくさんのお金を欲しいというような願いに基づいて生きているわけですが、そのような世俗のレベルの赤というか、この執着と欲望の気持ちをすべてなくしていく、そしてその次には来世に生まれ変わった時におけるその執着の気持ちも落としていくというふうに、少しずつ一歩ずつこの修行の道を歩んでいくならば、最終的にこの被災地の窮地に至ることができると言われています。そして37道法の中では、まず四念住といわれる4つのものを対象とする注意深い考察をします。そしてその次にこの4つの師匠団といわれますけれども、私たちがなくすべきものは何か、そして私たちが育むものは何かというのを正しく理解するという段階があります。先日もお話ししましたが、ガタガテパーラサガテパーラサガテボディスワハといわれるこの般若心経のマントラの部分ですが、この5つのマントラというのはこの気空というものを理解する段階に相当しているわけです。つまり私たちがこの苦しみにあふれた輪廻から何とかして抜け出したいと望み、そしてこの涅槃の境地を目的として、悟りを目的として歩んでいく段階がこのマントラで説かれているわけです。つまり悟りへの道というのは知恵を高めていく段階にあたります。ですからこの般若波羅蜜というのは完成された知恵という意味を持っています。つまりさっきもお話ししましたように、第三の道である剣道に入ったとき、私たちは空を直感的に見抜いた段階でその第三の道に入ることになります。そしてその剣道の次には、直感的に見たその空の知恵というものをますます瞑想を繰り返し修行することによって、自分の心の中に馴染ませていく段階に入ります。そうすると最終的にこの無学道といわれる、これ以上学ぶことのない段階に至ると、私たちはブッダの境地に至るということになります。単にこう手をこう叩いてこの般若心経の部分をこうマントラの部分を唱えたりする慣習もありますけれども、単なるそのようなことをするということではなく、内なる修行をしなければ何の意味もありません。 そこで第3の慈悲の心の部分を今読んでおられます。第2ページです。今第4の慈悲の根本となる平等心を育むというところに入られました。つまり始まりなき遠い昔からという言葉がよくできてきます。それもよく考えるべき言葉だと思います。つまり今おっしゃっているだというダクというのが自分という意味です。自我という意味です。この自我というものに始まりがあるのかないのかということを考えていきます。つまり私たちのこの意識、心というものにはあらゆるレベルの意識、現在私たちの覚醒している状態の意識です。そしてそれよりもややこの微細なレベルになった意識というものがあります。そして死に直面したときにはこの死の光明の心と言われている最も微細なレベルにおける意識というものが立ち現れてきます。そのようなこの意識というものの中にもさまざまなレベルがあるわけです。つまりそのようなことをよく考えてみるとき、私がこの科学者たちとの対話をするときに、私たち自分がお母さんのお腹の中から私たちは生まれてきたわけですが、そのようなこのそのような状況というのはお父さんからもらった精子とお母さんの卵子が結びついてお母さんの子宮の中で私たちの始まりがそこに登場するわけです。そのような話をしたときに、この仏教的にはその精子と卵子が受胎したというところにこの意識と人の最も微細なレベルの意識というものがそこに入り込んだときにこの人の始まりが始まるわけです。非仏教徒たちもこの前世というものを覚えている人たちがいるというのがこの非仏教徒たちの中にもいるわけです。私たちチベット人の中にも前世のことを覚えている人たちがいます。そしてインド人の小さな女の子だったと思いますが、その人に私は実際に会ったことがあります。その人たちは本当に自分はどこで生まれてどういうお母さんとお父さんがいてどのような暮らしをしていたかということを非常に明らかに語ることができました。ですからその前世にあったその前世で生まれていたその少女の前世、その荒い意識が非常に死を迎えてバルドを通ってこの今世に生まれ変わってくる間に微細なレベルの意識になり、非常に微細なレベルの意識になり、それがまた母の体内で受胎したその卵子と精子の合体したところに意識が入るという形で、またこの今世に生まれてくるときにその微細なレベルの意識というものが徐々に徐々にそのレベルの現在の私たちのような意識へと変化していくわけです。つまりそのようにして考えてみるならば、私たちの意識というものは常に途切れることなく限りない前世からまで遡っていくことができます。つまりそのようにして考えていくならば、現在の意識を生んだ意識というのは一瞬前の意識であり前世の意識であるわけです。そのようにして遡っていくと意識の始まりがどこにあるかということを指し示すことはできません。そのようにして考えているとき、もし意識に始まりがあるということを受け入れてしまうならば、意識というものは やはり同じ種類のものから生じてこなければなりませんので、意識が物質的なものから意識が生まれてくるということはありえません。そして意識からしか生まれてくることはないわけであり、もし何もないところから生まれてきたということになるならば、原因のないところから意識が生じたということになり、それこそ矛盾してしまうわけです。ですからそのように考えてみるならば、この依存関係と表すという法則がありますけれども、この世の中に存在しているすべてのものは、このように原因と直接的な原因と間接的な条件というものに依存しているわけです。ですからこの例えば神様が決めて私たちをこの世に送り出したのでもなく、釈尊が決められた時に私たちがこの世に生まれたのでもなく、原因のないところから何かが生まれてくるということを仏教では全く受け入れていません。つまりこのかわいそうにと思う慈悲の心と、そして自分が助けたいと思うという慈悲の心には違いがあります。つまり私たちのようなごく普通の人間にもそのような気持ちは置いてきます。何か人が苦しんでいたとき、かわいそうにと思う心は誰もが持っています。第5番目のところに入りました。5番目の苦しみの本質を認識するという部分です。そこで苦しみというものはには3種類の苦しみがあると言われています。この中ではガキ道に起きた時の苦しみ、畜生道に落ちた時の苦しみ、人の苦しみというものが徐々に説明されてきています。つまりこの苦痛に基づく苦しみというものは誰しもが理解できることのできるレベルの苦しみです。つまりこの苦痛に基づく苦しみにあえいでいる人たちを見ると、私たちは本当にかわいそうにと何とかしてあげたいという気持ちが生じてくると思います。そこでこの苦しみの原因というのは、本当に70億人以上の人間たちもいますし、人間以外にこの動物界の動物たちもいるわけです。本当にそのどのような生き物が苦しんでいても、私たちはかわいそうにという気持ちを誰もが持っているはずです。しかしこのその相手をどのようにしてこの救うことができるかというと、それはまた別のレベルになります。そこで私たちが一切地の境地に至ることができたとき、初めてどのような苦しみからも全ての人たちを、命ある者たちを救うことができる力が備わるわけです。つまり私たちはこの人間界の苦しみについて述べられてきましたが、私たちはこの苦しみ、苦痛に基づく苦しみというものを私たちは望んでいないにもかかわらず、この少量病死というこの苦しみというものが常につきまとって出てくるわけです。 そしてその今偏在的な苦しみの部分に入られました。偏在的な苦しみというのは私たちが普段は認識していなくてもこの煩悩と煩悩に侵されてなした行いの結果としてこの輪廻の中に生まれ落ちているというそのあり方のことを偏在的な苦しみ、つまりどのような場合においてもあまねくこの苦しみの広がったところに私たちは生まれ落ちているわけです。ですから全てのものというのは説明なめつというものがありますけれども一瞬ごとに変化していきます。これは非常に微細なレベルにおける無常と言われますが一瞬たりとも物事はとどまることなく次から次へとこう移り変わっているわけです。それを私たちが認識することができないというのは無知なるがゆえにそれを理解することができません。そこでこの私たちは瞑想のセッションに入っているとき、そしてから瞑想から立ち上がったとき、その2つの場合にどのような修行をするべきかというのがそこに出てきます。そこでは私たちにとっての友人であれ中立の人であれ敵であれ全く平等なる平らかな心を育まなければならないということが述べられています。で私たちが生まれた時の様子などもそこで説明してされてきます。そしてどのような時に私たちが大いなる慈悲な心を起こしたと言えるのかというその見極め方がそこに説明されてきます。私たちはこの執着にまみれていない愛情というものを育むためにこのように敵に対しても好きな人に対しても変わらぬ平等なる心を持たなければならないと言われています。そしてその次に2つの種類の菩提心について説明されてきます。和訳だとこの4ページの一番下の3行目のところからです。今のところまでがこの世俗の菩提心についての説明がされてきました。そしてこのような世俗の菩提心というものは世俗のレベルの世間的なレベルのいわゆる菩提心といわれるものをどのように自分が育むかということです。これの中にはナガルジュナの法行王生論とか入菩薩行論とかこういった中に述べられていますけれどもその方法論としては自分と他者の立場を入れ替えて考えるというやり方、そして因と果の7つの教えというものによって育む仕方、この2つの方法があります。この世の中にこの一切有情が存在している限りこの世の中にとどまり続けてこの有情の苦しみを取り除きたいという祈願文のがされていますけれどもそのような非常に強い心の勇気を持った心であるこの菩提心というものを私たちは何としてでも起こしたいという心からの熱意を持たなければなりません。このような世俗のレベルにおけるこの菩提心をいかに育むかということがここで説明されてきます。釈尊が説かれた経典の中に述べられているものの中にもこの 菩提心を育むための方法論、それに私たち自身がいずれかの方法論によって清らかなこの菩提心を育んでいかなければなりません。クヌラマリンポチがおっしゃっておられることに、このシャンティデーバがこの8世紀ぐらいの時代にこのテキスト入菩薩行論をお書きになられたわけです。その今までそれ以来、8世紀以来、今までこの入菩薩行論よりも素晴らしい菩提心を育むためのテキストは今まで見たことがないとおっしゃっておられます。つまり利己主義のもたらす本当に悪い過失、欠点の部分、そしてそのようなものに気がついたならば、この利他の心を起こすということがもたらす素晴らしい利益、これらのことを知ったならば、本当に利己主義などに従っているのは非常に愚かな行いであるということが述べられています。そこでこのもう一つの入菩薩行論の方に入ります。入菩薩行論の方を見てください。サンスクリット語でボーディサトバチャリアバターラと書かれているところです。つまり入菩薩行論というのは、この私たち自身がこの菩薩としての行いを実際にしていくという段階です。そして私たちはこの何とかしてこの菩提心を持ちたいという熱意を起こしていく段階というか第一の段階、そしてその次には実際に菩薩の修行に入っていく段階、この2つの段階があります。今両表釈というテキストの中で中の下を今引用されていますけれども、私たちはクヌラマリンポチがおっしゃっている言葉の中に、たとえこのそのような菩提心を持つことという気持ちがあったとしても、というそのしてもという部分がこのあった方がいいというリンポチがおっしゃっているようです。第1、逃げです。かつて説かれていないことをここで述べているのではない、私には文才もないと、そのようなことを他者のためになることを考えてもいないと言った方が良いと今おっしゃっています。そしてここら辺でいつもこの第9章の知恵の章の部分をちょっといつも読むという慣習に従っています。9章の方はポタラカレッジの本の方のコピーを見てください。経典からの個人的な教えとしての教えとして与えられたものとして書かれている部分ですけれども、釈尊の真理を引き継がれたナーガルジュナのお言葉ですけれども、釈尊ブッダたちはこの2つの真理をお説きになった、そしてその2つの真理を理解するためにはこの4つの真理、聖なる真理を理解しなければならないということが述べられています。つまり私たちが本当にこの来世における一時的な幸せを得るためにも、私たちはこの2つの真理というものを理解していかなければなりません。つまり私たちは全てのものを見るときにその対象物の実体性にとらわれてしまうという間違いを犯してしまうわけです。ですからそういったことをしないように、そういった汚れの心の汚れをなくすためにも2つの真理を正しく理解するということは必要不可欠なこととなってきます。 単なるこの煩悩を断滅しなければならないということにおいては非仏教徒たちの経典の中にも説かれているわけです。しかし私たちの目を学んでいるこの仏教の教えの中には、この対象物に対する実体性に対する囚われというものをなくさない限り、私たちはこの一切地の境地に至ることはできないと言われています。で、私たち仏教徒はこの四方印と言われているものを信じているわけです。それが私たちがこの見解の上で仏教徒となるべき部分です。それは諸行無常、一切皆苦、諸法無我、涅槃寂静というこの4つの教えのことを意味しています。そこでこの知恵というのは、この知恵というものに対しても、この世俗のレベルにおける知恵と、そして究極のレベルにおける知恵というものがあります。第一下を読んでいるんですが、今皆さんにお話しした通り、この煩悩を滅するための対策として働くのはどちらの知恵かといいますと、これが究極のレベルにおける知恵ということになります。このその現れ方と対象物の現れ方と究極の在り方というものが一致していないということは、私たち仏教徒だけではなく科学者たちもそれを認めています。ですから量子力学の 分野における科学者たちが言っていることも、この物質的な存在というものを考えてみるときでも、この全体的なその物質というものを分割していって、より小さいレベルに、微粒子のレベルに至るまでそれを分割していっても、それ以上分割することのできない微粒子というものに到達することはないということを言っているわけです。つまり本当に空の理解というものと非常によく似ています。非常に面白いと思います。つまりそのような空を見ている私たちの主体者である、その主体者の心であっても全く同じです。対象物、私たちが見ている対象物は、もちろんそれを見ている主体者である私たちの心があって初めて対象物はそこに存在します。しかし私たちがその対象物を見ていないときには、その対象物はそこにはもう存在していないようなものになります。ですからこの有意識派の主張によれば、意識以外の外界の物体は一切の実体を持っていないということを主張している学派がありますけれども、そのレベルに非常に似ているわけです。ある人たちが、この量子力学の科学者たちは本当に述べていることは、この量子力学の人たちが述べていることはつい最近発見された科学者たちの実験結果の報告であるわけです。しかしこのインドの中では何千年も昔からそれと同じことがすでにナーガルジュナやそういった偉大な同志たちによってもう述べられているではないかということを非常に驚いて言っていました。ですからそのように20世紀に入り、そして20世紀後半になって初めてこの現代科学に携わる科学者たちが人間の脳というものを非常に詳しく研究し調べてきたときに、この脳の中にそういった部分がすでに存在するのだというようなことを発見してきたわけです。つまり私たちの意識の方に何らかの良き変容を起こしたときに、それが意識というものが脳細胞に対して変化をもたらすことができるということが最近の科学者たちが認め始めていることであるわけです。昔の時代においては科学者たちは脳が変化して初めて意識が変わるという一方通行しか受け入れていませんでした。しかし私たちが、仏教者たちが科学者たちとの対話を繰り返してきた結果として、私たちの考え方というものを受け入れているくれる科学者たちもだんだん増えているわけです。世俗のレベルとにおいて、この私たちがこの世俗のレベルにおいて存在している物質的なものというものを見ている状態において、私たちの意識がそれを見ているがゆえに、その物体というものが存在しているわけです。ですから例えばこの非仏教徒たちであるならば、ヒンドゥー教徒であるならばアートマン、そしてキリスト教徒であるならばソウル、魂 魂というようなもの、そういうものの存在を永遠不滅のものであるというふうにして受け入れているわけですけれども、私たち仏教徒はそのような永遠なる自我というようなものを受け入れてはいないわけです。そこに大きな違いがあります。つまり仏教徒の中にも4つの哲学学派というのがあり、その4つの哲学学派の中にはその微細なレベルにおける見解の違いというものがあります。サキャ派の方の方でもそうです。つまり中間派には中間自流論証派と中間気流論証派という2つの派がありますけれども、最も深淵なるレベルの空を説いているのが、無我の見解を説いているのが中間気流論証派ということになります。つまり自律論証派の実体性を解ききれていない部分を最も高い哲学学派である中間気流論証派の哲学者たちがそれを完璧に論破し、この実体性というものはどのような対象物であっても微塵ほども存在していないというふうに言われているわけです。つまり私たちはそのような分析を一切せずに、単なる対象物をパッと見た時の現れの中には、私たちが常にとらわれているその実体性を持って私たちは見てしまっているわけです。そこに確かにものはあるではないかというレベルです。そこでそのような単なる現れとして受け入れるということではなく、究極のレベルではどのように存在するのかという分析をしたときに、初めてこのすべてのいかなる物体もそこには存在しないというレベルに到達していくことができます。そのようなことをナーガルジナがこの中論の一番最初において、滅することもなく生じることもなく断滅でもなく常住でもなく来ることも去ることもないというような下の中で、この実体性がそのどこにもないということを説かれているわけです。つまり一つの同じだということを主張すると、その異なるということもないわけです。つまり同じであるというその実態がどこにもないのと同じように、これとこれは異なっているということの中にも実態性はどこにもありません。つまりそのようにこのそのような非常に微細なレベルにおけるこの実体性を否定するということをお説きになられた最も優れた説法者であられる完全なるブッダに対して、このナーガルジュナはこの礼拝されているわけです。そのような意味を込めて、滅するということも実体を持って滅するのではありません。つまり原因や条件に基づいた滅するという事象はそこにあります。しかし実体にをもって自ら存在する滅するという事象はないという意味です。つまり物の良し悪し、そしてなくなっていく、生じてくる、そのようなことが世俗のレベル、世間的なレベルでは私たちの目に見える範囲内で常に起きているわけです。しかし究極の姿、究極のありようを考えてみるならば、そのようなものは実体性はどこにもないということです。つまり私たちはそのように物をごとをあるがままに見ることができるようにならなければなりませんが、この究極のあり方というのは、物が何か自分の目の前に現れてきたとき、その現れに惑わされることなく、この細かい分析をして、この物の実態はどこにあるのかということを分析するわけです。そのようなことをしてみるならば、その実態がどこにあるかと調べてみても、その実態性はどこにも見つけることができない。そのような何も実態が見つからないという状態こそ、私たちがそこに発見した空という本質的な在り方であるわけです。つまり自分の意識、心を持ってその対象物を分析してみるということが、私たち人間であるがゆえにできるわけです。先ほどナガルジナの法上大正論の中にの下を引用したように、単に見つからないからといって全くないということではないわけなんです。あるがゆえに世俗のレベルで全ての物事というのは確かに機能を果たしているわけです。 私たちの役に立ったり私たちを害したり、そのようなこの全てのものは機能を果たしています。しかしそれは全てこの世俗のレベルで行われていることです。そのようなことを深く考えていくとき、私たちはの心の中に、あ、もしかしたら本当にこれには実体がないのではないかと思われるようなレベルに至るまで、それを一つの対象物を瞑想の対象として選んだならば、それについて分析をするという瞑想をしていただきたいと思います。つまりこれは仏教の紹介というようなものであるわけです。つまり仏教の紹介ということは世俗の真理と究極の真理が存在するということでもあり、この究極的なもののあり方を知らずにこの世俗の真理のもののあり方だけをにとらわれていたのでは、私たちは決してこの煩悩というものを滅することはできません。無知を滅することもできません。それがゆえに私たちの心には執着や欲望や怒りの心が生じてくるということによって、私たちは全く終わることなく輪廻をへめぐるということになってしまいます。以前例えばこのホールの中にも上の方にこの窓がありますけれども、そういったところから見えるもの、そういったものが見えるのはなぜかと言いますと、この何かこう白い煙が上がっていくのが見えたり、あるいは黒い煙が上がっているのを見たり、このそういった中で私たちのなすべきこの行為というものが、例えば悪い行いであれば黒い色、そして白い行いであるならば白い色というように、そういうようなものがこうものによって私たちの心の白黒というものが決まってくるわけです。悪い行いをすれば悪業がたまっていきます。そして良い行いをすれば白い良いこの業がたまっていきます。カルマのことです。つまりこの輪廻の生み出すこの種のようなものというのが、この煩悩によって成した行いということになります。つまり三毒と呼ばれているこの無知、欲望、怒りの心というものが、この輪廻の絵図がありますけれども、その輪廻、六道輪廻図ですね、それがありますけれども、その三つの毒、三毒と呼ばれるこの一番主だった煩悩というものが、鶏とイノシシ、豚と蛇という形で書かれているわけです。つまりこの三つの三毒を象徴する生き物が、この輪廻、六道輪廻図の真ん中、一番中心の部分にこう書かれているわけですが、つまり無知というものこそ私たちをこの輪廻の中に、苦しみの中に貶めている最も根本的な煩悩となっています。つまり一番最初にこの煩悩と無知というものがあるがゆえに、私たちは輪廻の十二支というものがありますが、この輪廻の十二支の絵が一番この六道輪廻図の一番外側の輪の中に十二の事象として書かれてきます。つまりこの輪廻図を見ていただくと一番よくわかると思いますけれども、このツクラ館、一番メインテンプルのことですが、そういうところの入り口には必ずこの六道輪廻図というものが書かれています。これは何を示しているかというと、この私たちの3つの毒であると言われているような煩悩というものがゆえに、この苦しみにあふれたこの輪廻の中を何度も生まれ変わっているということが絵によって指し示しているわけです。私が昔13歳だった頃、終わった話ですので何でも話していいと思いますけれども、あるお堂の中に行って、この釈迦牟尼ブッダの仏像がありました。そして本当に心から礼拝して、その場所で私はその この王のお堂の中では、この朝も昼も夜もなく、ただ真っ暗なだけのお堂でしかないみたいなことを、あるインド人が入ってきて言いましたけれども、例えばそういうこの陸道リンネズというのは、なんだか人々をなんかこう恐ろしがらせるようなために怖いクフンヌソンとかたくさんそういうお像が並んでいるわけです。決してそういうわけではないわけですが、このような図をよく理解してみるならば、本当に私たちがなさなければならない修行というものがちゃんと理解できるようになります。で、私たちは心というものを持っている存在です。ですから心というものを持っているがゆえに、私たちのような人間の優れた知性というものを働かせて初めて私たちは菩提心という心を、尊い心を起こすことができるわけです。おそらくこの動物界の生き物たちにもある種の良き心というものを起こすということはできると思います。しかしこの一切地の境地に至りたいというような、そのような気持ちを持つということは動物たちには無理なことです。私たち人間だけがこの素晴らしい羽化具足と呼ばれるこの人間としての非常に恵まれた状況、すなわち三悪種と言われるような地獄、餓鬼道、そして畜生道では生まれておらず、そして五感の知覚能力がすべてこの揃っているものを考えることができると、そして仏法のあるところに生まれていると、ご縁があるというようなことがありますけれども、そのようなすべての恵まれた条件が整ったときに、私たちがこの仏法を実践するということの恵まれた状況に得ているということを考えなければなりません。つまり苦しみの原因というものも自分自身の心の中にあります。それは無知であり、無知に覆われた心が間違った悪い行いをしてしまうということによって、私たちの将来にこの苦しみをもたらしてしまうわけです。そのように考えてみるならば、このような恵まれた人間の性というのは本当に得がたいものであるということを感じることが必要です。そしてそのような人間の恵まれた性が得られるということも、非常にたくさんの原因と条件に依存しているということを考えなければなりません。つまり悪い行いをばかりを積んでばかりいると、私たちは人間の恵まれた性を得ることはできません。今入菩薩行論第1章の5下をお読みになられました。5下まで読みになられました。そこであまりに私たちの心の中に見すくっている煩悩が力が大きくなってしまうと、私たちは本当にその強い力の煩悩に左右されてしまって、自分の自由というものを全く失ってしまうわけです。本当にそうであるとこのいうことが信じることができたときに、本当にその実態というものは全くないのだということを理解したときに、確信が持てたときに、私たちはある種の理解というものを得ることができるわけです。私たちはどのようなものを見ても、そのものには実体があるというこの習慣性の力が働いてしまい、何を見てもそれ自体の力でそれがそこに存在しているのだというふうに考えてしまいます。しかし実際にはそうではないということに少しずつ慣れ親しんでいけば、私たちの中にも全てのものには実体がないということを理解できたときに、執着や怒りの気持ちを少しずつ落としていくことができるようになります。しかしこのような執着や怒りの気持ちにも、あらゆるレベルのものと微細なレベルの心があります。ですからあらゆるレベルの表立って現れてくる煩悩を落とすということだけではなく、非常に微細なレベルの煩悩の残りがのようなレベルまで滅していくという修行をしていかなければならないわけです。つまり煩悩にまみれた非常に表立って現れてくる煩悩ということですが、そういったものだけの話をしているわけではありません。 ですからそれもこの仏教の哲学学派によってそのあらゆるレベルをどこまでをあらゆるレベルとするのか、そして微細なレベルの煩悩というのをどこのレベルまで落としきれているのかということがその各学派の哲学的な見解に基づいてそういった細かい部分の違いというものが出てきます。つまりこの無知に依存してこの私たちの持っている全ての煩悩というものが生じてくるわけですけれども、つまり無知と同時にこの実態にとらわれている心というものが同時に存在しているのかどうかということもこの仏教の見解の中では云々されてくる部分ではあるわけですが、私たちがなさなければならないのはやはり微細なレベルにおけるこの執着というのも完璧に滅するということをしていかなければ最終的なる目的を達するということはできないわけです。つまり煩悩の残りがというような感じで、この実際にはその表立って出てくる煩悩がなくても、その微細なレベルにおいてまだ実体性にとらわれる心が残っている限り、私たちは完璧にその煩悩という汚れを残したというふうには言えないわけです。つまり私たちはこの菩薩心を起こし、そしてこの知恵を育むという形によってこの完璧にこの一切地の教室に至ることを妨げている障りを滅していくということができます。第6芸をお読みになられました。そこで私たちは過去のたくさんの生においてたくさんの罪や過失を犯してきてしまったわけです。つまり仏教徒たちの経典の中でもそれは認められていますが、私たちは煩悩というものを本当に悪いものだという認識すら持っていなかったわけです。つまりこの非仏教徒であってもこの煩悩のもたらす過失やこの罪という部分を認識した人たちというのは本当に煩悩に対するこの対策を講じることによってこの煩悩という触りをなくそうという修行をしている人たちは仏教徒だけではなく非仏教徒たちの中にもおります。私の知り合いにもそのような方がおられました。その方々が本当に亡くなられた方ですけれども、この非仏教徒のラマの方であっても本当に素晴らしい修行をされた方もおられました。本当に私はその方のことを聞いて本当にびっくりしましたけれども、本当に心からのそういった煩悩と戦うと、煩悩という敵をやっつけるという修行をされた方が仏教徒以外にもおられるということに非常に驚き感嘆もしたわけですけれども、一般的には私たちは本当に一般の世界の人たち、で私はその方が亡くなるときにその場に伺ったわけなんですけれども、その亡くなられた方のお膝の上に私がこの額をつけるようにしてその近くにおられましたが、本当にその亡くなるときの状況というのが本当にその方がそういう域に達していたということを感じさせるようなものであったわけです。ですからこの一般的にはこのように他の宗教に信心をしていられる方でもこの煩悩を何とかして滅さなければならないということを理解しておられるわけです。しかしながら普通には私たちの一般人の中にはこの煩悩を敵と見て、これこそが自分を貶めている敵だというような見方をしている方はあまりおられません。 この詳しく解説するならば、この本当に三方に対する一点に集中したこの信心というものを持っておられる、例えば中国の方々なども、仏教徒の方々も本当にそういう感じがありますけれども、この実際には私たちは本当にこの煩悩をどれだけ自分の煩悩を滅相という実践をしているかというと、本当にそういう方はあまり多くはないような気がします。先ほども言った通り、この非仏教徒たちの中でも本当に優れた修行者の方々にはそういう実践を本当にされている方がいるということが本当に驚いたわけです。この煩悩に対策を講じてそれを滅するということをきちんとされているということで、ことでした。ですからインドというこの聖地の中では、やはりそのような煩悩を敵と見てそれと戦うという、本当のこの勇者、この勇気ある者たちがおられる国だと思います。つまりこの煩悩をやっつけるということよりも優れた良き行いというものはないというふうにここにも述べられている通り、この三悪種への道というものを塞ぎ、そしてより良き生へと導いてくれるのが菩提心であるというふうに言われています。つまりこの人は何か悪いことを行いをしたら三悪種に落ちてしまう、地獄、餓鬼、畜生というところに落ちてしまう。それを自分自身のことだと思って受け止める人があまり多くないということなんです。ですから例えばこの自分自身の心の動機の違いとして、自分が三悪種に落ちることが嫌であるからこの悪い行いをしないという考え方と、そしてまた自分他の人たちをこう理由として、他の人たちが悪い行いをしてしまうとその人が悪手に落ちてしまうからかわいそうだという形で慈悲の心を持つということも大切であるわけです。ですから菩提心を育むという修行をしている人たちは、自分よりも他の人たちのことをより重要と見るということ、自分よりも他者を思いやるということ、これが菩提心というものが意味している本当の意味であるわけです。自分はたった一人の存在です。しかし他の命ある者たちの存在というのは限りがありません。つまり三悪種に落ちないようにするために、自分以外の悪い他の人たちに対しても悪い行いをさせないということをしなければなりません。この空とこの菩提心について瞑想するということを、この2つの修行、これだけをしていけば、皆さん方もここにたくさんの方々が、例えば五大統治をしたり十万回したり、たくさんの良き行いをされていますし、数珠を食ったりマントラを食ったりするということよりも、何よりも優れた最高の手段というのが菩提心に瞑想し、そして空の見解理解を育むということにつきます。これをしていけば、必ずや来世においても良き生を持って生まれてくること間違いなしです。もしこの菩提心を起こさなければ、この輪廻においても良き素晴らしいことを得ることはできず、このブッダの境地に至るということももちろんできなくなってしまうという言葉ことを今引用されました。このナガルジュナの法上大行論の中にも似たような偈がたくさん出てきます。つまり菩提心ほど素晴らしいものはない。菩提心を持ってこの人生を生きていくことができたならば、本当にこの自分自身の人生を意義あるものとして生きることができると言われています。本当にこの菩提心に対する来三下が、この法行王将論ながらじなの作ですけれども、その中にも、そしてこの入菩薩行論の中にも、この菩提心の御利益というものに対して本当にたくさんの芸を費やして称えていること言葉が出てきます。 この2つのテキスト両方に述べられているこの本当に心の勇気のある下ですけれども、この世の中にこの生きとし生けるものが存在する限り、自分自身も存在し続けて、この無常の苦しみを取り除くことができますようにということです。つまりこのような気持ちを本当に持つことがで持って生きていることができたならば、私たちの人生というものは本当に意味のあったということができます。利他の思いというものさえあれば、自分の求めている幸せなどは途中で自然にこの成就されてしまうと言われています。自分の幸せばかりを他の人たちを踏み台にしてでも成し遂げようとするからこそ、私たちには次から次へと物詰めの苦しみが生じてきます。つまり菩薩と言われる方たちは本当に賢い道を歩んでおられる方々であり、つまり利他の思いに全てをかけておられるがゆえに、自分自身の幸せは知らぬ町にそれがもう成就されてしまうということを享受されているわけです。第6下ですけれども、今第7下を読んでおられます。過去のブッダたちも本当に全てのシャキャ宣言、私たちのいわゆるブッダシャキャムニですけれども、このブッダシャキャムニご自身もこの菩提心を起こされて、その修行をされたがゆえに、この一切地の窮地に至ることができられたわけです。つまりそのようなご自身の体験に基づいた教えを釈尊は私たちに残しておられます。私はこの第一、この入菩薩行論の第一章は、この菩提心の御利益というものが非常に詳しく述べられていますけれども、これを本当に私たちはこの菩提心について瞑想するということの御利益がどれほどたくさんあるのか、もし菩提心に瞑想しなかった場合の過失がどれだけあるのかということが、この一章の中で詳しく非常に述べられているわけです。これが第一章です。そしてこの御利益のある菩提心を起こすのが第三章のところです。そしてこの7つの修行というものをしていきますが、7つの修行の告白懺悔が始まるのが第二章です。そしてこの第4章がこの不法逸、つまりこの放埒な気ままな振る舞いをしないということ、そして第5章がこの監視作用という、自分が悪いことを行いにしているかどうかを監視し続けるということ、そして第6章が忍耐の章、この国空に広がるすべてのこの生きとし生ける者たちのために、この自分がこの悟りを得るためには、この敵である存在に対して怒りを起こしてはないならない、怒りほどこの破滅的な破壊的な力を持つ悪い心はないということがこの述べられているわけであり、この怒りの心を鎮めるということのために、この忍耐の修行をいかに成し遂げるべきかということが第6章で述べられてきます。その次に第7章が精進、第8章が禅定の章です。この一点集中することのできる力を育んだ上で、その一点集中の力を使ってこの知恵を育むという修行に入ってくるわけです。今の私たちの体は本当に壊れやすい体はあるわけですけれども、この体を大切にしなければ、私たちの成し遂げるべき実践をすることもできません。ですから疲れたならば、この瞑想修行に疲れたならば休息をするということも大切なことです。つまり疲れ切ってもう果てるまでやってしまってはいけないというようなこのアドバイスも出てきます。そのように正しいこの修行をしていくためには、私たちは健康な体を維持していかなければなりません。この体あっての全てですので、そのような細かい素晴らしいアドバイスがされているのが第8章です。そして第9章の知恵の章では、この空の教えが出てきますし、そして第10章では最終的にこの全ての良き行いをエコーするということが出てきます。第8下です。 この輪廻における苦しみというものにはどのようなものがあるかといいますと、この苦しみのすべてはこの実体にとらわれる心というものと、そしてこの自分さえ良ければというこの利己主義、この2つによって私たちが望まぬ苦しみを次々と得ているのはその2つのせいです。ですから今まで私たちは本当に利己主義的なものの考え方に基づいて生きてきたがゆえに、私たちは求めている幸せを得ることができていません。そこでシャクソンがこのナーガルジュナをはじめとして、そのシャクソンの後に引き続いてその修行をされた方々がそれぞれのご体験に基づいたこの教えというものを説いておかれるわけです。つまり利己主義を利他主義に置き換えていくということ、そしてこの実体にとらわれる心を空を理解にする知恵に置き換えていく、これが私たちのなすべきこの大きな2つの実践の道に他なりません。つまりこの輪廻の限りない苦しみを克服したいと願いという部分がそれを述べられているわけです。つまり利他を何としても成したいという心の勇気を起こし、そしてこの人間の優れた知性に支えられてこの修行を成し遂げていかなければなりません。つまり自分と、そして自分以外のすべての命ある者たち、このすべてにこの幸せを得るということの目的のためには、どんな時でも菩提心を捨ててはならないと言います。どのような時であってもこの菩提心を瞑想するということを忘れてはならないと述べられています。ここで今日の3時半になりましたので、ここで今日の法話会を終了させていただきたいと思います。毎日これを少しずつ進めていこうと思います。この毎日この法話を聞いたならば、その習ったことをこう走馬灯のようにこうスキャンするような形で思い起こすという瞑想の仕方があります。そういうことを皆さんご自身が変えられたならば、家でしていただければいいと思います。この入菩薩行論とこのカマラシーラの瞑想の仕方、この修行次第というこの2つのテキストを結び合わせて学べるというのは本当にこの恵まれた機会なんです。これは本当に釈尊の教えである仏教の教えの真髄とも言えるものであり、これよりも優れたこの法の学び方はないと思います。ですから本当に毎日今日皆さんが聞いたことを思い起こしてください。再び思い起こしてそれをスキャンしてください。そのような瞑想の仕方がありますので、それをぜひしてください。私が話したことを決して忘れないように、自分の心に忘れないようにするために、それをスキャンしても再び思い起こしてくださいということを申し上げているわけです。そして何度も何度もそれを思い起こしてください。ですから私自身も私の前世も結構いい徳を積んできたかゆえに、このような状況に、恵まれた状況にあるのではないかと思うわけです。40歳そして60歳、40年60年間を費やして、私はこの菩提心と空の見解に瞑想してきたわけです。ですからその年数を聞いただけでも簡単なものではないということはお分かりであると思います。そのだけの40年60年の結果として、今やっと私自身が自分の心の中に変化が起きているということを体験することができるようになりました。ですからこの釈尊も三阿僧祇行に渡って徳を積まれたということも言われています。他の偉大な同士の方々も皆同じです。ケトビル・ロプサンヤツをもうそうです。 ゲンドゥギャスも全く同じです。この電歴代のダライラマ法王のことですが、その7世そして8世そういった偉大な方々も本当にその伝記の中でどれだけ修行されたかということが本当に詳しく書かれている伝記があります。隠遁修行もされて本当におこもり修行ですが、そういったこともされているわけです。本当に簡単なことではありません。しかし本当にこの私たちがするべきこの人生と恵まれた人生を得てなすべきことは何かというならば、これしかもうないわけです。そうでなければ本当に今までの苦しみの繰り返しをずっと続けていくしかなくなってしまいます。つまりこの母大心あじゃああの煩悩煩悩と利己主義、これこそが本当に自分を苦しめている敵であるという認識を持って初めてこの煩悩を克服しようと利己主義をなくそうという気持ちが湧いてくるわけです。つまり苦しみの原因である利己主義そして自治体へのとらわれ、これをできるだけこのなくしな、なければならないということを以前のカダム派の優れた同志の方々も説いておられます。このようにして皆さん各自の実践をしてください。私も今日はダライラマ法王からの法話を受けた、すごくラッキーだった恵まれてたと言って終わってしまったのでは前進はありません。ですからそれ本当にそうしてください。はいと皆さん言ってくださいますか、それともいえいえと嫌です嫌ですと言っているのかイエスイエスと、どちらかのジェスチャーをしてください。首を縦に振っている方もおられるようです。ではこれで終わります。最後に唱えられましたのはまだ生じていない菩提心やマス
マ。